皆様お忙しい中ありがとうございます。
ありがとうございます。
今30分超えまして入室始めております。わらわらと、お集まりいただいて、現在56名。今日は、80名から90名ぐらいの参加者になる予定ですので、もうしばらく待ってといっても、そんなに長くないですよ。始めたいと思います。本日は、第2回の帰ってきたアップデートする仏教、オンライン第2回目に、ご参加くださいまして誠にありがとうございます。今日は中秋の名月、皆さんお月様見ましたかね。
見ましたよ。
はい、はい、綺麗に名古屋からは見れました。はい、今日も、お忙しい中一生さんと領土さんに、を招いて、お二人の対談を、聞きたいと思います。はい、一生さん領土さん今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、少しインフォメーションにもあったとは思うんですけれども、今日は、お二人から、まあ、皆さんにご挨拶、その後に衣装さんの、アイスブレイクの、即興ワークみたいなのをちょっと、していただこうかなと思っております。はい、それでは、皆様ミュートの状態で、画像の方は出してもらっても、消しといてもらっても大丈夫です。はい、お楽しみください。それでは衣装さん、領土さん、お一人ずつ、ご挨拶を皆様によろしくお願いいたします。はい、では衣装さんから。はい、お願いします。はいはい、
こんばんは皆さん、藤田衣装です。1枚目の方、1枚目の顔は、はいはい、顔見知りもいるし、はい、初めての方もいますが、参加していただいてありがとうございます。ご挨拶どのくらいもらえるんですか、時間は。もうそのくらいでいい？
いや、まだ大丈夫ですまだ大丈夫ですって言い方あるんですけど、
はい、はい、最初から何分ぐらいでお願いしますって言ってください。
あ、すいません、2、3分でお願いします。
はいはい、もう2、3分終わってんじゃない？皆さんいかがお過ごしでしょうか。コロナで、まあ、フェーズは変わってはいるけど、やっぱりコロナ時代、コロナ状況っていうのはやっぱり続いていて、このフェーズの変化自体も非常に興味深いものが僕はあるなと思ってて、まあ、で、まあ、最近いろんなところでこのコロナに関してコメントをもらったり、その仏教はどう見るんですかみたいなことを言われてて、あるんですが、まあ、今日もその話 に、展開するだろうとは思ってますけど、コロナ今のところ要するに医療の問題、それから経済の問題っていうのが言われてますけど、宗教の問題でもあるんじゃないかっていうのは一つよく言う話で、これは宗教問題であろうと、宗教問題にしないといけないんじゃないかっていうような意見を、言ってますが、まあ、それ言い出すと長くなるから挨拶として、そんなことを考えながら、今過ごしているところです。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日もよろしくお願いいたします。はい、それでは、領土さん、はい、3分ぐらいで
3分はい、ちょっと技術的なことなんですけども、今ね、皆さん顔が見えてる人が映ってるか、それともビデオを出してない人まで映っちゃってるか、どうですかね。それね、ビデオのところで設定で、ビデオじゃなくて参加をしてる人を非表示にできますから、そうすると今顔出してる人だけの画面になりますからね。そこはうまく調整してください。名前だけ出してる人が多いとちょっと画面がね、多すぎちゃうので。はい。それでね、今日ね、本当に、なんていうかな、まあ、私ら、衣装さんと私ね、まあ、一応仏教 3.0 っていうので、まあ、皆さんに伝えてますけども、これ、なんていうかな、この、今日のテーマであるね、この25年の、ことを抑えないと、単に 3.0 で単なる概念の話になっちゃうんですけども、 そうじゃなくてもっとねリアルな生々しい、ものが 1.0 っていう実態があって、それから 2.0、ね、で 3.0 っていうね、今日はねその歴史的なもっと生々しい実態的な、あたりをねお話ししたいな。でこれが案外というかほとんど多分知られてないんですよ。だから話がなんか全部ピンボケになってて、まあ、今日、日本のマインドフルネスって言ってどこから始まったのかっていうね、このあたりもはっきりしてなくて、だけどそれ実はちゃんと源流があるのね、源流がね川にはちゃんと源流があるようにね、でその源流になったある会合について、まあ、私も衣装さんも当事者もいいところなんで、ちょっとそれをお話しして、それをシェアして、でその後、どういう具合で、仏教 2.0 が一気にメインストリームになったのか、それも実は私もものすごく深く関わっていて、だからここら辺をちゃんと押さえないと、なんていうかな、全部が単なる 1.0、2.0、3.0 っていうのが概念の話になるけど、そうじゃなくてもっと歴史的なね生々しいあたりを今日はちょっとお話ししたいなと思います。それをみんなでシェアしたいんですよね、うん、あ25年というのはこういうふうに実際流れていたのねっていうね。でそれはもちろんいつから始まるかっていうと1995年の3月20日から始まるっていうね、そういう話ですね。はい、いいですかね。
ありがとうございます。
はい、
はい、前回はアフターコロナについてというテーマで、近未来的なこと、未来視線で仏教 3.0 視点で未来を考える。で今回は、1995年と具体的な数字が出てますが、25年前から今までを振り返る、うん、過去を見ながらそれを仏教 3.0 視点で見るということを、していきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、早速ですけど、皆様の、ためにアイスブレイクをしたいと思います。はい、ね、表情カタカタも見えますし、表情もたくさんいますけれども、一生さんのガイドで、少し解きほぐれればなと思います。遠く離れてはいますけれども、オンラインで、ね、こうして皆様の顔が見れるのは本当に不思議な世の中になったなと思いつつ、はい、ここの中で衣装さんにぜひ、アイスブレイクのワークショップ、ボディーワークをお願いしたいと思います。10分ほどの予定です。よろしくお願いします。
10分ちょっと待ってね。
はい、
時計がないぞ。まあいいや。ズームボディーワークやりにくいんですよね。ボディーが見えない顔しか見えないみたいね。それからボディーを感じられないんですよね。カラテはなんか視覚で感じるんじゃなくてね、なんか波長みたいなんで感じるところがあって、僕はあんまり見てないんですけど、みんなが飽きてるなとかそういうのはね、なんとなくわかる感じがあるんですよ。だからソマティック前奏っていう自称している僕にとっては、このコロナのこのズームって本当にチャレンジだなと思ってますので、今日は手をやりますね。手ならこう見せられるからね。で、まあ、ちょっと手をほぐしそうというふうに思いますので、ちょっと、はい、一緒にやってもらえばと思います。で、手っていうのは日本語の中でも、例えば読み手とかね、書き手っていうぐらい、別になんで手っていうのかなっていう感じですよね。書き手っていうのは書く人、読み手って読む人だから、人と手をね、同一視してるって面白いなとですね。他の体の部分じゃなくて、手っていうのを、その人の人全体で表すっていうのはどういうとこから来てるのかなと思ってるんですけど、まあだから、この指ね、ほぐすとこからやりたいと思います。で、まず、右手の親指をですね、こうやって持っていただいて、右手を向こう側に、外側に向けて、こうゆっくり力入れなくていいんで、こう開いてくださいね。で、親指を、右手の親指を左手で なるべくこの、ね、根っこっていうのはここにあるんですね。あの指の付け根っていうのはこの手首のところなんですよ。あの骨で見ればね。なのでなるべく根っこからこう持つように持ってください。で、あのバイク乗ってる人はあのバイク の, あのこうスロットルを手前にギューってやるみたいにして、こういうふうに。で、手は向こうのにやれば、ほら、交互にこうなるじゃないですか。はい、ここで1回ゆっくりこうですね。はい、2回、はい、3回、4回、はい、5回。だから親指は手前にこういうふうに回すってことですね。で、今度は人差し指以下は向こう側に回していきます。向こう側にこう回します。はい。1回。2回。で、持たれてる右手はその逆方向に回せば、協力してますから、4回。はい、5回。はい、反対。中指も向こう側に回していきますね。2回。はい、3回。4回。ちょっと引っ張り気味にこう。はい、薬指も1回、2回、3回、4回、5回。まあ、機械を手入れしているような感じ。はい、小指いきます。1回、2回、3回、4回。はい、5回。一本一本こう明確にこうなんていうんですかね、輪郭をはっきりしたっていうような感じになってるといいなと思いますね。で、面白いのは親指だけは逆方向で、残り4本は向こう側っていうふうに、まあ、人間の特徴は4本指と親指がこう対抗するっていうことなんで、多分そういうのと関係があると思いますね。で、今度は指と指の間にここに、なんていうんですかね。ここだと三角形にこう、ありますが、ここをね、この水かき、ここに水かきがあるけど、水かきから奥にだんだんだんだんこう、入れるとこまでゆっくり上から、こういうふうな感じで、この骨と骨の間の、にある、肉とか皮膚をこうマッサージしていきます。ぎゅーっと。骨と骨の間をこう、なんていうか、開けていく感じでこう。特にあの人差し指と親指の間はね、あの合谷って言って大事なツボがあるんですけど、まあ、そこだけじゃなくて、その骨の、人差し指の骨と親指の骨の間のここの、まあ、デルタ地帯を耕すような感じでこう揉みほぐしていく。浅くよりはギューッとやって、でまた移動してギューッとやる、はい。ここを柔らかくしてやります。はい、で今度は人差し指と、中指の間をこうやってほぐしていきます。痛気持ちいい感じですね。水かきのところも丁寧にやってくださいね。水かきってここのところにありますからね。手の甲側と、それから、まあ、親指でやって、手の平側は、まあ、人差し指でやっていきます。はい、次、中指と薬指の間。はい、小指と薬指の間。で最後にこの、右の手のひらの、手をこうやってやると水が溜まるぐらいこう くぼむとこありますよね。ここのくぼみのとこを左手の親指でこうやって揉んでいきます。場所によっては痛いとこがあるかもしれませんが。この手のひらの中央は小心、手のひらの中心の芯で、昇進、合掌の章に心と書いて昇進っていうんですよね。鎮心の場所とも言われてて、心を興奮してたり、それからドキドキしたりして、こう 日が上がっているときに心を沈めていくツボだと言われているので、こういう感じでほぐしていって、この中央ですね、でもちろんその周りもやっていきます。柔らかい手のひらをするわけですね。こういうところ、あのこういうのってすぐに効果が感じられるのもあるんですけど、実は後でじわりと効いてくるので覚えておいてください。で最後に、今ほぐした中央、さっき言った小針をそーっとこう親指で触れている感じですね。こういう感じで持って、あの座ってる人は、こういう感じ。そこに心を置いとくだけでいい。今触れているところ。はい、今度左手、もうちょっとスピードを上げるっていうか、説明抜きでいきますね。はい、左手はこうやっといて、右手で持って、親指だけは手前にこうくるっと回していきますね。で、それと対抗するように、これは向こうがあります。はい。1、2、3、4、5。はい。人差し指は向こう側に。1、2、3、4、5。はい。中指。はい、薬指。1、2、3、4、5。はい、小指。1、2、3、4、5。はい、で、今度は指と指の間を揉んでいきます。ゆっくり、無理なく、気持ちよくと。その反対はせかせか、ゆっくり、無理やり、痛いの我慢してっていうのを、まあ普段そっちをやるのが得意な人が多分多いと思いますけど、あの別のやり方ですね。ゆっくりと、はい、無理なく、で気持ちよく。ゆっくり無理なく気持ちよくっていうのはケアの、原則であるべきですよね。ケアって分かりますね。これセルフケアですね。はい、次人差し指と中指の間をゆっくり無理なく気持ちよく。はい、中指と薬指。はい、小指と薬指。はい、で今度手のひらをやります。まあ、これで自分で気持ちいい感じが分かってくれば、あの人、あの何て言うんですかね、他の人にも やってあげられますよ。特にここ の親指の付け根のここのところね、ここのところ割とあの凝ってる人が多いので、よくほぐしてる。やり方、いろんなやり方があります。こう親指でやるのもあるし、こう4本指でやってもいいし、こういうんでもいいですからね。別に決まったやり方があるわけじゃない。自分なりのこの手の揉み方を見つけてます、はい。で、最後、中央をやる。で、親指をここにこう当てて、まあ、膝の上にこうやって、そっと3呼吸ぐらい。 指ヨガっていう本があるぐらいですからね、こう指、今のまあ指ヨガみたいなもんですからね。で、最後合掌して、この指のこの指紋をぴったり合わせるような感じでこう合わせる。これも丁寧に合わせるね。親指もこういう感じなんですね。で、右手で左手を感じ。
これ録音されちゃうってことですか？
はい、左手で右手を感じ。
やってみて。
指の先端から息を吸って、10本の指、あの指の先端10個ありますから、そこから息をスーッと吸ってるようなイメージで息を吸います。本当にその指の先端から何か指の中にスーッと入っていくような感じですね。吐くときは指の先端から入っていく。まあ、どこからでも、体のどの部分からでも息を吸って、そこから吐けるようになると、あのいろんな便利なことがあります。痛いところで吸って、痛いところから吐いていくみたいな。まあ、でも手が一番気を集めやすいので、手で練習するといいところですね。あるいは甲側から吸って、手のひらからから吐くでもいいし、指の先端から吸って、指の先端から出すでもいいし。まあ、あの、イメージですからね。まあ、遊びっていうか、いろいろやってみれば、右から吸って左から出すでもいいし、はい、最後に1回10本の指の先端から息を吸います。ゆっくり吸って、はい、ゆっくり指の先端から外に向かって吐いて、はい、でそーっと離して、はい、以上です。
ありがとうございました。
はい、
いや、すごいですね。最後のこの指紋をこう合わせた合唱なんか。
ぴったりぴった
り。うん。そうですね。離れないんですよ。あの力入れなくてもキュッとこう離れにくくなります。
うん。いやー、一生さんすごい。さすがです。ありがとうございます。
指は結構あの電車の中とかでもできるからね。
うん。
あのはい、あの やられるといいと思いますよ。別にあの、なんだっけ、アルコールのあれ消毒してるふりしてやれば、ジェルかシュッシュッとやったやつをこうきれいに塗ってるつもりでやれば、別にあの、はい、風が悪くもないんで、
うん、
やられるといいと思います
、はい。非常にありがとうございます。またあの毎日、でも習慣になるといいですね、これもね。
うん、はい、ああそうですね、僕は今癖になってます
けど、ね、ああ、いいです、ありがとうございます。じゃあこの後は領土さん、一生さんの順番で、10分ずつぐらいですね、切り出しのお話というか、していただければなと思います。今55分なんで8時5分まで領土さんで、そこから10分8時15分まで一生さんの予定で、
はい、
10分ずつお話ししていただければなと思います。はい、皆さん、あの、顔映してもらっても消してもらってもいいですけど、顔見れた方が衣装さんも領土さんも喜ぶと思いますので、顔あの、はい、見せれる方は見せて、ミュートのままですいませんけど、よろしくお願いします。はい、それでは領土さん、8時5分までよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。お願いいたします。はい、ですね、あの先ほどね、お話ししたように、仏教 1.0、2.0、3.0 について哲学的に話すとかね、そういうことはもう永井さんを交えても散々やってきたんですけども、ただね、これはね、単なる哲学の問題でも、あの仏教の概念的な問題ではなくて、やっぱりそれには歴史的な、流れが実はあるんですよ、強烈に。でそれに、私も一生さんも本当に当事者としてずっとあの関わってきているので、 で、それが案外っていうか、もう25年もの長い歴史になるので、つい最近、まあ、ここ数年 4,5 年の間に仏教に出会った、マインドフルネス出会ったという人は、一体これどこから来たのかが多分わからないはずなんですよね。なので今日はね、そのあたりを、皆さんにお話しして、まあ、これは別に私の個人的な意見ではなくて、もう実際に歴史的な事実ですから、このあたりをね、あ、こういうふうに日本の仏教って流れてたんだね。で、これはね、多分、まあ、今日岡さんといらっしゃるけども、日本の御寺院さんたちはどれだけ認識してたのかっていうのも非常に興味あるんですよ。もしかしたらご住職さんたちは1995年以降の25年は1995年以前と全く同じ時間が流れた人も結構多いかと思うんですけども、私はやっぱり1995年と あとはもう全く違う時間が流れて、実はもう1995年以前のことはもう忘れちゃったというか、思い出せないんですよ。どういう思いで毎日を生きてたのかがね、もう忘れちゃって、もう私の宗教者としてのあれは全部1995年の3月20日から始まっているので、そのあたりをね、今日はちょっとシェアしていきたいなと思います。じゃあ藤村さん、ちょっとあれ出していただけますかね。はい。これに始まる前にね、私がささっと、25年の歴史をまとめたんですけども、まあ、今言ったように1995年3月20日ね、で、まあ、私に、まあ、特に私にとってですよ、まあ、私にとってだけど多分日本仏教にとってだと思うんですけども、そこでパッサリと歴史が寸断されたわけですね。それ当然もちろんオウムの地下鉄サリンの時なんですけども、でこれがね、 なぜそうだったのか、ただ単に宗教教団が、こんな恐ろしいことをして怖いよねっていう、そんな話ではなくて、そういう話でもちょっと違うんですよ。そうじゃなくて、私ら、まあ、私はその前までは禅宗にいたんだけども、なんていうのかな、本当にゾッとしたのね。このゾッとしたっていうのが、もうなんか一番痛いところを疲れたっていうところなんですよ。これどういうことかっていうと、まあ、要するに、まあ、孫子っていう人がね、浅田っていう人が、まあ、むちゃくちゃな命令を出して、それを弟子たちが拒否できなかったっていう話ですよね。でこのできなかったっていうところに、まあ、世間の人はみんな不思議を持ったわけじゃないですか。なぜってね、あんな地下鉄で幕なんてとんでもない話を断ればいいじゃないのってね、話じゃないですか。それ多分みんな思ったはずなんですよ、ね、なんだけどこれは宗教上これ断れないんですよ、これは。だからあれは、まあ、実際にもう2年前に、ね、処刑されちゃったですけども、まあ、あの人たち個人の意思ではどうにもならない話であって、もうあるシステムに入っちゃったら、グルから言われたらもう断れない、そういうシステムですね。だから、じゃあ何が悪かったのかっていうと、もう簡単な話、そのシステムに入っちゃったこと自体ですね。だから悟ってもいない人を下脱者だと認めてしまった時から、もう人を下脱者だとして自分のグルだと認めた時から、そこからはもう一切ブレーキは効かないんですよ。ブレーキは効かなくて、そのままサリン巻けよって言われて、はい、はい、分かりましたって言って巻くしかないし、でそれで捕まって、それでまあ裁判を受けて、まあ、それで処刑されたっていうね。もうこれはもうベルトコンベヤーですから、もう途中で降りることはできないんですよ、これはね。でその恐ろしさがちょっと世間分かってないかなと思ってだから、まあ、オウムの人たちの唯一の間違いは、まあ、悟ってない人間を悟グルだと選んでしまった。もうそこから全てはもう何をされてもイエスと言うしかなかったっていうね、そういう話で、これはだから、まあ、上の人が黒いものは白と言ったら白だっていうね、いうのは、まあ、日本の体育会系のところから、まあ、ありとあらゆるあるんだけども、それはさすがに体育会系だろうがどんなところだろうが、まあそれは地下鉄でサリンを撒けよねっていうとこまではさすがに言わないんだけども、それは程度問題であってね、やっぱりこの問題があるね。だからその時に、 オウムの人たちは、まあ、やっぱり本気で、そういう宗教 の, 現あのアーキタイプをやってしまったっていうことですね。でそれに対してもう伝統仏教というのはもうすでにそういうのはもう本気では扱っていないから、あのそういうことも犯罪も起こらないんだけれども、でも本気ではないっていうところを突かれてしまったわけですね。まあそこまで本気だったのかっていうね。でそれで、私がその時受けたのは、あ本気であいつらやったのか、あいつら本当に間違ったことをやったんだけども、じゃあ本気で正しいことをやるっていう選択はあるよねっていう話だったんですね。はい、次お願いします。でこれね、これは後でね、ちょっと衣装さんも当事者なんで、詳しく話しますけども、あの話し合いたいと思いますけども、じゃあ正しいことって一体何なのっていうのが当然わからないね。でその時に、この1995年の5月4月から5月にかけてティク・ナット・ハン氏が、来られたんですよ。でこれはハン氏にとって唯一の日本訪問で、その後2回ね招聘運動あったけどもうまくいかなかったっていうね。でその時に、まあ、これも後で詳しく話しますけども、日本の出家者とね会いたいっていう話が出て、でまあまあ衣装さんも、ね、隣で通訳してますけども、でその時に、まあ、今のこの絶望的な状況をみんなが話した後、その日の終わりにティク・ナット・ハン氏が、まあまあ、マインドフルネスっていうねものの大切さを説かれて、まあ、私もその前に、まあ、英語の本でね散々ティク・ナット・ハンさんのマインドフルネスを読んでたけどもやっぱり、まあ、それと全く同じことを言われたんだけども、まあさすがにちょっと圧倒されてしまって、で私ももうじゃあこのオウムで、何もなくなった後どうやって生きたらいいのっていうところで、まあもうマインドフルネスしかないだろうなっていう、話で、次行ってください。まあさっと行きますけども、形成伝道っていうものをね、その年の秋に、終わりに立てたですよね。でそれで、そこにいらしたのが島影徹さんっていうね参禅者で、でその時は島影さんは単なる禅の修行者であって、でそれで、終わって帰られて、で次の年かなんかにもう一回来たいってね電話してきて、そしたらその時私がもう2001年だったと思いますけども、ちょうどもう形成伝道もある意味行き詰まって、もうこれはマインドフルネスを本場でやるしかないなと思ってミャンマー行く支度をしてたんで、ミャンマー行くからちょっとごめんなさい、もう接心できないよって島影さんに伝えて、でじゃあ私の代わりに東京でスマサール長老っていう人が非常に活発に活動されてるから一度行ってみたらどうかってそう紹介したんですよ。でそしてでそれでもう終わりでね、その後島影さんが訪ねたかどうかなんか知らなくて、私はもうさっさとミャンマー行っちゃったんでね。でそれでミャンマーからが、はい次お願いします、ミャンマーから帰ってきたら日本の仏教諸行なんかとんでもないこと、とんでもないってすごいことになってて、私がミャンマー行く前はテラバードの本なんて隅の方にしかなかったのに、それが今では2000これは2006年7年の話だけども、テラバードの方が、
あわの部屋で本取りに行こう、
あごめんなさいちょっと誰か、はい、テラバードの本がもうメインのとこにバーンってなってて、これ誰が仕掛けたのって言ったら、なんと島影さんだったって、ちょっと待って島影さんってだってあの人テラバーネに紹介したの私だし、であの時何も知らなかった人なのに、それがたったの 5,6 年でなんでこんなことになってしまうのっていうねいうびっくりして、だけどもそれはもちろん島影さん個人のものもあるんだけども、その20世紀から21世紀にかけて大きな熱量があって、でその時日本寺田仏教協会っていうのがね本部、これ東京の幡ヶ谷ですけど、まあ、東京のど真ん中ですねに自社ビルを購入されしたんですよ。でそれはじゃあどういうお金かっていうと皆さんの寄付でね、でものすごい寄付が集まった、つまりそのぐらい2000年から2001年にかけてものすごい熱さがあって、で、まあ、でそれで、もうまあ、ビルは買うもあるし、仏教諸行なんかがらりと変わることもあったように、 そこで大きな転換があったんですね、20世紀から21世紀にかけて。それが、仏教 2.0 ね。だから仏教 2.0 っていうのは単なる概念ではなくて、やっぱり非常に大きな社会ムーブメントだったっていうね、その側面も見なきゃいけないっていうことですね。あとこれについてはまた後で詳しく話しましょう、ね、はい、そういうことです。
ありがとうございます、しっかり時間守っていただいてすいません。ありがとうございます、は
い、いいですね、
はい、じゃあ引き続き時間も押してますんで、石尾さんよろしくお願いいたします。
はいはい、まあ亮さんのこの話の、一つのコアになっているのは1995年の出来事だったわけですが、僕もオウムの問題っていうのは大きな影響を受けてまして、まあ、僕の世代の起こした事件であるし、まあ、僕の世代の、まあ、なんというかそのエイトスみたいなのが反映されているような事件だったということで、すごく象徴的でもある事件だなというのを思ったんですね。で、ブディストって映画でも中でも言ってるんですけど、当時ね、僕らが目にすることのできた仏教って、まあ、今までは3つだったけど、1つ観光、博物館の仏教っていうのを1つ足して4つあるんじゃないかっていうふうに思ってですね、当時周りを見渡した時に、なぜ僕はね、既成の仏教の中には、見るものはないだろうってずっと思っていたんですね。で、何年だっけあれ、まあ、大学院のその2年生の時にある方に勧められて、円覚寺、鎌倉円覚寺の孤児院の摂氏に行きなさいって言われて、そこで禅の伝統、修行、禅という修行の伝統に会うまでは、僕は仏教っていうのはもう多分用なしになる運命にあると、まあ、宗教全般に関してなるだろうというふうに思ってたんですね。僕は科学教育を受けてきたし、それから科学者になるつもりでずっと勉強し、その時も知ってたので、科学が全部その問題を解決するだろうというような、まあ今から思うと非常に、未熟な考えを、持っていたので、そこから見ると仏教って全くピンとこないと。で、そのピンとこなさをもう少し解剖してみると、葬式とか葬儀で見る仏教ですね、それから仏教学者の人が何書いてるか分かんないけど、まあ、いろんな、サンスクリット語とかパーリ語とかチベット語とかで、の経典を勉強してる、要するに文献学的な仏教っていうやつですね。それから、まあ、修学旅行で行ったり、それから昔の、仏像とかが展示されてる、博物館とか観光寺の仏教、ね、それから、もう一つあるのは、まあありがたい御法話の仏教っていうやつで、まあ、この4つのどれも、まあ、もちろんね、用なしって言っても僕にとってはあんまり用がないしピンとこない、まあ、それ以上の、なんていうんですかね、突っ込んでいく、まあ、魅力を感じない仏教だったんですね。でところがそうじゃない仏教があったっていうのが、その鎌倉の円覚寺で出会ったものです。で探したわけではなくて、そのたまたまだったんですね。でその話を聞いたらやっぱり、今言った4つのうちのどれかに入ったんでしょうけど、話で聞いたんじゃなくて実際にやったっていうこのやったっていうのが大きな違いだったなと思いますね。まあ座禅だし、それから座禅を中心にして、まあ、雲水さんに準ずるような生活を、まあ5日だったかな、1週間ぐらいやったわけで、これが仏教だったらこれ面白いなっていうのが、まあ、直感的に、まあ、うまくできたわけじゃないんですけど、直感的にこれは、まあ、英語で This really something っていうんですけど、これはなんかあるんじゃないかなっていう感じがしましたね。でこの何かっていうのはよく分からなかったけれども、まあ今で言うなら修行する仏教っていうのがね、初めてそこで含めることができたということなんですね。でオウムの話に戻ると、多分オウムが、この今言った4つのね、形態の仏教ならね、あんなことにはなってなくて、まあ、両さん本気でって言ってましたけど、修行する仏教だったっていうことですよね。 で当時仏教なり何なり修行したい、その動機はいろいろあって、その不純な動機もあったでしょうけど、いわゆるその修行したいって言って門を叩いて、普通の人はですよ、しかも真剣にやりたい、その資格とかと関係なくやりたいって言った時に答えてくれるところは多分なかったんじゃないかなと思うんですね。でそれが、答えてくれたところが不幸にもオウムの新鮮の会とか後のオウム真理教だった。でしかも、いかにもその修行修行してるような荒行みたいなこともやってるようだしっていうことで、多分それが一つあったんじゃないかなと思うんですね。で僕らが両さんと僕が話してる間に、出発点になった当時 の, その、僕らが、なんていうんですかね、最初に出発した時の日本仏教の現状を、仏教 1.0 っていうふうに、出発ということで 1.0 にしようっていうことでしたんですけど、その時 の, 日本仏教がなぜそうなってたのかっていうことを、よく考える必要があるんじゃないかなと思うんですね。で多分長い歴史的な事情とか、内的外的仏教の外側の事情、その社会とか歴史の問題、それから仏教を担っていた、お坊さんたちや、それをサポートしてた、貴族や武士のそういういろんな事情で、そういうふうに僕らが出会った仏教、昭和の、あの時代の仏教がそこまでなってたわけだけど、問題は一体何だったのかっていうことをね、考える必要があるんじゃないかなと思うんですよ。でそれの問題の、解決できない、その問題の何て言うんですかね、が病院、病の原因となって、症状となって、その吹き出したのがオウム的なものだったんじゃないかなというふうに僕は思っているので、オウムの、でそれ今一つ考えているのはね、この下脱モデルっていうのがね、大体問題なんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですよ。仏教 1,2,3 って1と2をね、僕らが体験 した、日本でしたのを 1.0 とで、アメリカや、僕がだから、りょうさんが帰った時に体験したのを 2.0 とすると、区別がつくのでね、パラダイムが違っていたので、AB でもよかったけど1と2にしたんですけど、の問題点、そうやって整理してみるとそれぞれに問題があるんですね。でじゃあ1の問題を2が解決してるかっていうと、2も解決してないし、2の問題は1の問題でも解決できてないので、どちらの問題もちゃんと解決できるような両方を踏まえて、この新しい仏教、新しいっていうかな、両方踏まえた仏教のビジョンっていうのはね、考えざるを得ないんですね。どちらにも問題を見てしまうので。で、それで、その辺をどういうふうに見るかみたいなことを話していたら、割と共通した、仏教のビジョンみたいなのが出てきて、それは全く新しいというよりは、仏教の中にあったんだけど、もともとあったはずなんだけど、こう、いろんな事情で、花が咲かなかったのようなあり方だなんじゃないかなっていう。だから これから、1と2を踏まえた上で、仏教がまだまだね、咲いてない部分、要するにポテンシャルとしては持っているけど、顕在化してない、外に現れてないところがあるんじゃないかっていうのが、割と共通のところが、全く同じではないんだけど、共通のところがあるので、それを一応 3.0 にして、それどんなのか、一応、叩き台的な話を、本ではアップデートする仏教ではやって、でそれ以降それぞれじゃ 3.0 を何て言うんですかね、探求していこうっていう感じで、独自路線を歩んでいたら永井さんっていう人が現れて、で僕らがもう一回そのアップデート仏教、アップデートする仏教以降の、それぞれが考えたことを、永井さんの哲学を土台にしてちょっとやり取りするっていうフェーズとしては、新しいフェーズに、アップデートする仏教の1期から今度第2期ぐらいに、来てて、で今はそれも踏まえて、3期目に入りつつあるんじゃないかなっていう感じはしてるんですけどね。 それで今日僕がやりたかったのは、あの仏教 1.0 で僕らが呼んだその日本仏教がなんでこの4つの、うん、今ここに挙げた4つの方にあの重点を置いてしまってなくなったわけじゃないんだけど、僕があの、遠隔寺で、改めてこんな仏教があるんだったらあのっていうふうにあの知らなかったらもったいなかったなって思ったような側面がどうしてその隠れてしまったのかっていうか、その限られた人のものになってしまっていたのかっていうことを考える必要があると。それからそれはまあ一つの問題で、もう一つは、僕らがあの仏教ってそういうもんだと思っているようなその下脱するっていうその表現っていうか、そのモデル自体が、問題があるんではないかっていう、その下脱モデルってなんか脱出モデルみたいにね、あの理解されていて、それそういうふうに理解するのは違うんじゃないのかっていうのが一つあるんですね。で逆に 2.0 はね、下脱モデルというよりはあの適応モデルだと思ってるんですね。で適応でもダメだな、下脱でもダメだなとすると、じゃあ何モデルよっていうふうになってるんですよね。あの僕はね、第三の下脱でもないと、あの下脱っていうのはここから逃げ出すことだし、適応ってこの中にズブズブに入っていくっていうことなので、下脱しつつ適応してるっていうか、そのまあ今日その話この後で、ね、その話してみたいなと思ってるんですけど、あの菩薩のという新しい、人間像を出した時には下脱でもないし適応でもなかったんじゃないか。そこをね、もう少しうまく言語化して、あの今までのような伝統的なその仏教は下脱のためにあるんだみたいでもないし、あるいはそれを、まあ、あの心理学化して適応のため そのスキルとしてでもないものとして、あの仏教の教義なり、実践なりを、再編成するというかな、あの鑑み新しい解を当てるっていうのが、あの3.0 的な、立場じゃないかなというふうに思ってるんですけど、はい、そんな感じでいいですかね。3分ほどちょっと遅れたけど、まあ、
ありがとうございます。はい、じゃ あ, あの今の衣装さん2つ出した問題点もあの切り口になると思います。あのこの流れで、対談の方に入っていきたいと思いますが、約1時間ぐらいですね、9時20分ぐらいまでの1時間、約1時間のスケジュールで、お二人の、対談ということで、皆さんで見守りたいと思います。では衣装さん、領導さん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。はい、
さあどっから始めるかな。
どうしよう、
領導さんのあれから始めるかな。
何、
領導さんの話したやつに関するところから。
そうだね、そうだね、うん、オウムの話は今言ったように、今の、それまでの日本仏教のまさに、ね、ネガなんですよね。まあ、だからオウムと日本仏教って本当裏表であって、日本仏教の状態があれだったからオウムが生まれて しまったっていう面が あるので、それはまた、また後でちょっと話すことになると思いますけれども、
ポジとネガっていうことだと、何に関して本気度、
うん、だから要するに今衣装さんがね 4つ出したことっていうのはどういうことかっていうと、本気じゃないわけですよ。本気じゃないってことはどういうことかっていうと、例えばね、うん、お浄土、うん、誰かなってますよ、はい、
僕に来てるな、ちょっと待ってね、これ
衣装さん感じない、大丈夫？鳴ってるけど。
え、これどうやって止まるのこれ。
電話が引っかかってきちゃってる？
電話じゃなくて、これメッセンジャーなんだよ。あ、いいや、はいはい。今、向こうが諦めたみたいな。
メッセンジャーの、あ、そう、メッセンジャーのあれか。電話みたいな。うん、はい。 あのね、だから要するに、まあ、お葬式事業が問題ではないんですよ、うん、お葬式事業がね、まあ、要するに、まあ、愛するおじいちゃんが亡くなってしまった、ね、でその愛するおじいちゃんが亡くなったけれども、まあ、それを例えばお浄土という言葉を使ってもいいと思いますけども、本当にお浄土へ おじいちゃんを送る、ね、それを本気でみんなが思っているんだったらば、お葬式っていうのは 100% 宗教じゃないですか、ね、うん、だけど問題は、お浄土が、私は今それ法話のテーマとして話してるんだけども要するにお浄土があるっていうことにする、ね、でそれでおじいちゃんはお浄土へ行ったことにするっていうね、まあ、要するにことにする話なんですよ。でそうすると、あの 遺族の方も、ああ死んだおじいちゃんはお浄土へ行ったのねで話はいいし、で住職さんとしてはおじいちゃんを無事 お浄土へ届けましたっていうことで、まあ、みんながあのそれぞれウィンウィンの関係になるんだけども、じゃあみんなそれを本気で信じてるかっていうとちょっと怪しくなってくるっていうね。でだからそれでお葬式仏教でなぜ批判されちゃうっていうのはたった一つの理由で、本気じゃないからなんですよ。本気じゃないからで。
まあ信じてないってこと？
いや信じてないってことね。うん。うん、どちらの側もね。
うん、
でそれで、でだから私は意味がないって言ってんじゃなくて、私は今本当の葬式仏教をやろうっていうのを今提言してるんですよ。でまあ特に一方案にはたくさんあの伝統仏教のお坊さんたち来てるので、本気でやんなきゃダメだよってみんなに言ってて。うん、それで本気で今そういうことをやってますけどね。だから、ま
あ、葬式のお葬式 のアップデートってことか。
そうだから、何もか、方式なんか変える必要全然なくて、だってあのそれぞれのお葬式 の お経の中には全部書いてあるんだから、ね、でそれをでも本気でやるっていう話なわけね、
うん、
でだから、うん、1995年 の日本仏教が、まあ、一生さんが分析したようなもんだと思うけども、その本質は結局本気では信じてなかったっていうことに尽きて、でそうすると、うん、でも今本当に苦しんでる人にとってはそんな何々にすることにするなんてそれじゃ救われないわけね。で、うん、本気で苦しんでる人たちにとっては、本気の救いが必要で、それを、うん、そういうものは花から存在しないよねって言ってる教団のところにはまず行かないわけですよ。でそれを嘘でもいいから約束してくれたのがあの孫子なわけですよね、朝原孫子なわけですね、うん、でだから朝原孫子はそれをまあ一応約束したわけですよね。でそれを本当に求めてるいたからみんな あそこへ行ってしまったわけで、だからあれは全部嘘だったんだけども、少なくとも本気には見せた。で、こっちはもう最初から本気にも見せなかったって言ったら、やっぱりあの時、1995年以前に苦しんでいた人があれだけたくさんの人があっちへ行ってしまったっていうのは、やっぱり理由があることだった
ん
と、
うん、
私はね、
うんうんうん、
でそれがそういう本気じゃないから、じゃああとはもうなんかあのね、お庭を見せてとかね、精進料理見せてとかね、まあ、しょうもないお法話をしてとかね、いうあるいは仏像を見せてっていう本気じゃないところでなんとかごまかすしかなかったっていうのが、
うん、
まあ、一生さんが今分析した あり方だと思いますけども、うんうんうん、だからじゃあどうしたらいいのかって言ったら、まあ、本気で実物を、求めてそれを示すしかないっていうことに尽きる、うん、
で、いや、仏教 1.0 がね、うん、本気を見失ってしまった、事情に関しては、うん、一生さんじゃない、領土さんどう思う？
いや、それはね、方法が、だから本気っていうのは、要するにある実物に、要するにある実物を信じてないわけですよね、うん、ある実物があるってことをね。で、じゃあなんで信じてないのかって、これに触れることができなかったからなんですよ。
うんうん、
お茶碗があるらしい、あることにする。ね、だけどお茶碗をしっかり握ってたら、 あることにするでもないし、あの私はお茶碗があるってことを信じるなんて話じゃない。お茶碗実際あるじゃないですか、実際握ってんだからね。で、この、これができなかった。なぜかって言ったら、その方法がやっぱりあまりにも弱すぎたっていうことに尽きるんだと思うんですよ。
伝わってなかったとか、伝わっていたけど見失われてしまったとか、
その方法、伝わっていたけども、修行っていうのはもう要するにもうポイントじゃないですか。その急所のところをうまく伝えきれなかった。なぜかって言ったら、それを実物を知らなかった。だからこの実物さえ知ってる人だったらば、その急所を伝えることができたんだけども、それが日本仏教に全くなかったわけじゃないんだけども、やっぱり急所を知ってる人があまりにも少なかった。で、そのうちに全部が形骸化していってしまったっていう。そうすると、じゃあお浄土をあることにする、死んだおじいちゃんをお浄土へ送ったことにするっていう、そういう世界になって、そしたら本気で苦しんでる人はとてもそれじゃ救われないから、全部嘘だったんだけども、それを空約束してくれた孫子の方に行ってしまったっていうことでしょ。
例えば鎌倉新仏教っていうか、今の日本の、ね、仏教の主流が担ってるような運動があったじゃないですか。
はいはい。
で、その時もやっぱりね、庶民にとっては全く縁遠いような仏教が、仏教というふうに思われていて、それから実際その修行も限られた人が、やるしかなくて、ほとんどの人にアクセスできないようなものだったけど、そこに問題を、感じて、山から降りて、みんなの中に、庶民の中に入っていって、一つの、道元さんだったら不完座禅儀っていう、あまねく進める座禅っていう形で、そこに、切り込んでいこうとしたし、法然さんや、親鸞さんは異形っていう念仏で、入っていこうとしたっていうのはありますよね。それがでもプロジェクトとしては良かったけれども、今言ったようにそれぞれの行が約束しているような、さっき亮さんがコップで実際に見せたような、その実際のそのそれっていうことが、念仏にしても座禅にしても、その何ていうか、言い出しっぺの人たちの願いもう虚しく定着してないっていうか、正しく伝わってないから、こういう、要するに鎌倉仏教の一つの、フェイリアっていうのか、失敗、あるいはその、プロジェクトが、完成してないっていうふうに、言ってもいいわけですか
と思うんだけども、それはね、やっぱりね、歴史的に言ってもちょっとかわいそうだったなっていう思いがするんですよ。それなぜかって言ったら、やっぱり日本には大乗仏教しか伝わってこなかったっていうね、これはね、ごめんなさい、どうしようもないんですよ。どうしようもないディスアドバンテージで、っていうのはなぜかって言ったら、大乗仏教っていうのはそのあるものを乗り越えることによって大乗仏教になったわけじゃないですか、ね、だからそのある、その乗り越える前のものを知らないで、大乗仏教だけが伝わること で、そうすると何を一体乗り越えて大乗仏教になったのかっていう、このダイナミズムが結局分かんなかったわけね。で、これを勝手に少女だとか言っちゃうけども、少女なんて誰も会ったことないんだからね、日本仏教徒の人たちはね。だからこれは単なる仮想の敵であって、概念であって、このあるものを乗り越えることで大乗仏教になったって、ものすごいダイナミズムですね。2000年前のインドで起こった、ね、そのダイナミズムの本質がやっぱり東アジアにはきちんと伝わってこなかったっていうのがあって、そうすると大乗仏教だけで仏教を理解するっていうのはちょっとね、あまりにも不利なんですよ。これはちょっと無理かなと思って、でそうすると、それをできるのは本当に天才だけで、親鸞さんもね、道元禅師 もうみんな天才じゃないですかね。天才はもう、天才は全てを乗り越えていっちゃう人たちだからいいけども、この後は天才じゃない人たちが残されて、で見事に伝わらなかった、 でその方法論もね非常に弱いんですよ。そうするとで時々でも時々天才現れるからね、沢木老師みたいな天才がパッと現れてパッと掴んじゃうけども、でも私は知ってるじゃないですか、沢木老師の周りに沢木老師のにみたいになれな、なりたいけど全然なれなかった人たち山ほどいるじゃないですか、ね、だから沢木老師には沢木老師は私天才だと思うし、あの人はがっちりと掴んだと思うけども、うん、やっぱり沢木老師ですら周りには伝えることができなかったっていうのがあって、これはやっぱり日本仏教が持つ構造的な弱みっていうのがあったと私は思うんですよ。そうすると、はい、実物がないからやっぱりお浄土なんか行ったこともないから、でも経典には書いてあるからお浄土はあることにするっていうだけであって、でこれをしたらお浄土に行ったことにするっていうだけで、でもどこかに本当の生々しい実感が欠けているから、いつの間にかこの問題ちょっと手を触れないでおこうってことになっただと思う。そうするといやここから最終解脱ができるよっていう詐欺師に見事にみんな引っかかっちゃったわけじゃないですか、ね、だからね、少なくともそっちは最終解脱っていうのをこう保証してくれてるわけだから全部嘘だったけど、まあ一応それなりのまあ、リアリティは一応はあったからね、オウムの方にはね、でもやっぱり伝統仏教にはもうそのリアリティが欠けていて、誰ももうそれを本気にはしていなかったっていうのがほぼ致命的だったと思います。はい、
そうすると大乗仏教の、日本仏教のその仏教の学び方に、致命的なその弱みがあったっていうことやね。
まあだから
大乗仏教しか知らない
歴史的な弱みが、歴史的な構造的な弱みがどうしたって ある、
うんうん、
っていうこと。
じゃあ同じ、話を、テーラーは、領土さんが、今この、うん、こうやってこうやった時のこれは何なわけ？
だからそれは大乗仏教が乗り越えようとしたものですよね。でそれが、まあ、ある世界観なわけ、まあ、それが私が仏教 2.0 としてずっと分析してきたものと同じで、まあ要するに私っていうのは汚れた存在だよ ね。でこの私は汚れてる存在だから、これをきれいにしていくことで、ついに、まあね、まあ、リベレーションが嫌いだでしょうけど、まあそういう、まあそこへそういう苦しみから逃れられるよっていうそういう世界観ですよね。
でも、大乗仏教の弱みとして領土さんが語ったことは多分なんていうの、共感するとこはあるけど、今領土さんが言ったこの乗り越えるこれに関して言ったことはもうすでに大乗仏教の中で、織り込まれてるんじゃないのかな、それだったらね。
織り込まれ
全くこれを飛び越して大乗仏教を完成形みたいな感じで、言ってるわけじゃなくて、やっぱり大乗仏教は、自分を語るときに必ずこれを、に言及してると僕は思うんですけどね。道元さんの書いてるものの中にもこれに関して書いてるものがあって、これじゃないよって言い方でやってるし、それから親鸞さんの書いてるものの中にもこれちゃんと書いてある、
だから例えば、ね、不感座禅儀の中でもう掃除するんじゃないよって言ってるわけじゃないですか。だけどもそうなんだけどもね、そうするとね誰も掃除しないんですよ、しなかったわけ、わかります？だから最初から掃除する必要ないよってことになってたから、だから掃除するっていう発想がなかったんですよ、ね、だから掃除するっていうのは一体どういうことなのか、なぜそれが無意味なのかっていうことも分かんなくて、いきなり最初から掃除は無意味だよねって話になってたわけ。いい？そして、そしたらで面白いのはこのだから私はこの20世紀末から21世紀っていうのは日本仏教ものすごい面白いのはなぜかって言ったらば、今まさにこれを乗り越えようとね言ったけども、で道元禅師が掃除する必要ないよって言われたわけじゃないですか、 ね、でそしたらそこにいい掃除しようっていうあの仏教がやってきたわけですよ。
あ、はいはいはい、
掃除しようっていうね、心を洗濯しよう、心をきれいにしようね、渇望と嫌悪をなくしましょうってね、サンカーラをきれいにしましょうっていうやってきたじゃないですか、
うんうん、
でそれを一部の人じゃなくて、あの20世紀末から今までの20何年間はそれがやっぱりメインストリームになったわけなんですよ、
うん
うんうん、ね、あのヴィパッサナとかなんかでね、でこれは画期的で、なぜかっていうと大乗仏教というのはもう最初から、あ、掃除する必要なんかないんだよっていきなり言っちゃって、そうすると掃除した経験すらないわけなんですよ、
うんうんうん、
で そこに真面目に掃除するっていう実践が行われたんですよ、多くの人たちによって、
はいはい、
これは本当に日本仏教史上初めてのことじゃないですか、
うん、
だって最初から土下座じゃ掃除しないでいいよって言われるから誰も掃除しなかったわけなんですよ、ね、ところがあのこの20世紀末からに今までにかけて本当に大量の人が一生懸命渇望と嫌悪を消すぞとかね、あの心を選択するぞとかね、反応しないように練習するぞってみんな本気でやったわけなんですよ、これは、
うん
ね、だから土下座寺がやる必要ないよって言ったことを本当に多くの人がやったってことはやっぱり彼画期的で画期的で、うん、でその果てに、あ、やっぱり掃除する必要ないわってことに今なりつつあるわけ、
うんうん、
だから結論は同じなんですよ、掃除する必要ないよねって、
うんうんうん、
でそれを本気で掃除した後に言うのか、掃除なんか一回もしたことがないで言うのかじゃ全く意味ない、あの違うじゃないですか、
うん、
でそれで今この2020年というのはなぜ面白いかっていうと、みんなが本気で掃除したんですよこの20年間、
うん
うん、でそれでほぼ大体、あ、これ根本的に矛盾があるよねってことに気づき始めている、
うんうん、
でこれは今例えばあのこれは衣装さんとは何回もね定談で話したけども、まあ、要するに渇望と嫌悪っていうのがあって、我々の心は渇望と嫌悪がによって汚れているよね、だから渇望と嫌悪をなしに持たないようにしましょうよねっていう、そういう話でしょ、それが掃除でしょ、ね、
うん、
でだけどそれはちょっと待てよ、あなたは渇望と嫌悪を嫌悪してるじゃないのね、それで渇望と嫌悪がない状態を渇望しちゃってるじゃないのってね、でそうすると渇望と嫌悪をなくそうとする行為自体がもう渇望と嫌悪以外の何者でもないっていうね、根本的な自己矛盾が見えてるわけなんですよ、でそれが実は本当掃除する必要ないよっていうことの意味なんだけれども、でもこれ、
ね、そこから出発してるからね、
うん、
ちょっと一生さんのね声がちっちゃいみたいなんですけど、
あ、そう、
どうしましょうね、近づいて喋るといいかな、
え、近づいて喋る
あ、そうです、あ、近い方がいいです、
このくらい、
はい、
そうだ、
はい、ありがとうございます、
私の声聞こえる、はい、大丈夫ね、
領土さん、あの、でかいです、大丈夫です、
でかい
お邪魔しました、はい、どうぞ、すいません、
はい、
なるほど、はいはいはい、いや、うん、確かにその通りで、だから両さんの言うには大乗仏教が本当に、進化を発揮するには、うん、大乗仏教が乗り越えられたものを、実際にそこを通る必要があるっていう話、
そうだってそれを2000年前やったんだから、2000年前にね、
うん
うん、2000年前にやってそこから大乗仏教が生まれてきたわけじゃないですか、
うん、
で東アジアはその大乗仏教しか来なかったわけね、実際の、うん、まああの経典としてはたくさん来たかもしれないけども、でもお坊さんとしてはもう大乗仏教オンリーだったわけじゃないですか、ね、
うん、
でそうするとその乗り越えたものっていうものを実感できなかったわけなんですよ、リアリティとしてはね、
うん、
だからあこれはもう必要ないよね、掃除する必要ないよねっていきなりなっちゃったわね、不完座禅儀、うん、不完座禅儀みんなそうじゃないですかね、
うん、
でそれであの道元禅師観座禅成り立ってるわけなんですよね、で
ちょっとその乗り越え、今両さんがこう左手で作ってるやつっていうのはそれは仏教ですか？
仏教ですね、はい、うん、
具体的に言うとどの仏教を指してる？
大乗仏教が乗り越えようとした仏教ですね、
部派仏教のこと、
まあそうですね、あの歴史的なことよりかある、要するにそういう考え方なんですよ、考え方
に、まあ仏教的なのパラダイムってことだね、
汚れた自分がいるよね、その汚れは渇望と嫌悪でできてるよね、だからこれを消していけばいいよねっていうような考え方と、その考え方に基づく、修行方法ですね。でそれで
テラワダ仏教じゃないよね。テラワダではないですよね。
イコールではないけれども、まあかなり近いことは近いですよね、考え方としてはね。
いや普通ね、常識をベースにした人が仏教を見たらそういうふうに、思うのは無理はないと思います。常識っていうのは必ず、2つに分けて考えてるから、仏教っていうふうに何か変化するための、凡夫が仏になるための、凡夫が仏に変わる、で僕は今凡夫だけど、その仏教の、という道を通って、仏になるんだっていう、まあ、大体仏教の概論なんかそういうふうに書いてある本が多いからね、凡夫が仏になる教えが仏教ですって書いてあるからね。で凡夫は、不浄で、ブッダはピュア、まあ、いろんなその、凡夫と、仏の、なんだっけ、対照表みたいなのがあって、
はい、
まあ、大体凡夫は点数が低いよね、みんなネガティブ。
凡夫は0点ですよ、0点。
ブッダはポジティブになってるわけですよ。
は
い、だから、さっき僕は下脱モデルの問題って言ったのも、そこにちょっと関わってきてて、これ要するに業績主義でしょ。
はい。
ポイントの低い状態からポイントの高い存在に変わっていくわけですよね。でそれ修行っていうのがその、まあ、業績を上げるためのなんていうかな、まあ、仕事みたいなもんだよね。で最終的に上がりになるみたいなモデルが下脱モデル
なわけだけど、だけどそんなことは道元禅師も親鸞さんも言ってないじゃないですか。全く言ってない
です。でも僕らはそういうふうに考えてしまうわけですよ。
はい、まあそれは世間の見方はそうなりますよね。
それから仏教の中にも僕はね、両さんが高校やった時のこれね、要するにどの具体的な伝統を指すわけじゃないけど、その仏教に取り組む時の一つの、まあ、考え方なり世界観なりパラダイムでいいけど、そういうのはね、仏教の中にもあったんじゃないかと思うんですよ。
いやだってそれは本当普通の人間として生まれたらそういう常識を持つのが当たり前で、その常識を持ったまま、苦しみを乗り越えようよねって思ったらそういうお掃除モデルになるしかないですよ、それは。
そう、それでね、これ
あ、待ってね、
はい、共有ができないんで、ちょっと変な、見えてる？
あ、見えてる見えてる、大丈夫、ね、はい。
りょうさんが本気でないっていう、まあ、一つの軸がここに あるんですけどね、縦軸にね、現状に満足と不満足っていうのがね、縦に入れてみるとね、普通はね、不満足だから本気になるっていう、こっちだと思うんですよ。今現状に不満足だから、修行によってその満足な自分になろうっていうから、ここは普通のやり方でなんだけど、
はい、
仏教ってここなんじゃないかな。現状に満足、これ、道元円通であり、本気になるっていう、ここのところがね、僕らにはね、分からないんですよ。動機っていうのは、僕らは、僕らが普通に何かを、努力するって言ったら、努力によって何かないものを得るっていう考えしか浮かばない、まずね。で、なんで努力するかと、今ないものがあるっていう、こう不満足感を動機にして本気で何かするっていうのだったら分かりやすいけど、現状に満足してるっていうのを、これ本来成仏してるのになんで修行するのっていう、まさに道元禅師がね、本来成仏してんのになんで本気で修行するのっていう考えたの、ここのところの話だよね。
はい、
これがやっぱり僕らには、なんていうんですかね、ピンとこないっていうか、どうしてもね、話はここで聞いてるんだけど、これで本気になるか、あるいはね、こっちの方に行っちゃうんだな。これが要するに日本の 1.0 の問題は、本来成仏だから本気になれないっていう。
いや、本来成仏っていうことにしたっていう話でしょ。本来成仏ってこと
は
実感できないから、だから実感できる道が断たれているから、だからそうすると本来成仏は何にも リアルじゃないわけですよ。そうすると本気じゃなくなるっていうことで、
全部が
絵空事って話、
うん、だからここが 1.0 でね、ここが 2.0 なんじゃないかって僕らが言ってたのは、
そうです、
ここが 3.0 なんじゃないのっていう、
うん、まあ、
この4次元軸で考えるとね、でここはまあ普通だな、不満足で本気にもなれないっていう、
うんうん、
も
う
どうでもいいやっていう投げやり方っていうのが、
はい、だから それは本当その通りなんだけど、まあ、要するにじゃあ整理すると、日本仏教っていうのはまあそういう本来成仏だよねっていう建前を言いながら、それを実感できる道が一切ないから、でそうするとみんな本気じゃなくなっちゃうわけですね、
うん
うん、でだから本来成仏なんだよっていう自分が信じてもいないことを法話で話しちゃったりとかね、本来成仏だからおじいちゃんはお浄土行ったんだよってこと、本当は信じてもいないのに、そういうことをやるから、お葬儀が全部、うん、中身空っぽになっちゃうわけですよ、ね、
まあ、今危機的状況なのは、キリスト教、仏教だけじゃなくて、キリスト教もやっぱ同じで、そこそ、うん、キリスト教もアップデートされなきゃいけなくて、うん、まあ、柳田神父やそのなんかたちがやってるような
のは、大好きそうです
よ、やっぱり同じ努力の仕方だなと僕は思ってるけどね。今まで の、 キリスト教の神学とか、キリスト教の神父さんや牧師さんが話すことって、やっぱり本気になれないわけで、
うん、まあ、全部ということにしてるっていうね、イエス様はイエス様復活したってことにしてるっていう話で、
うん、
話で、
まあ、疑ってはいけないからね、そういうことになってるから、うん、疑いを表に出してはいけない、信じてるように、まあ、振る舞わなければいけないけれども、でも内心はやっぱり復信できてないっていうところがあるよね、
うん、
でどうやったらそれ体験できるんですかっていうと、それは特に信仰を大事にする人たちは、それはあなたの信じが足りないからだって言われてて、立つ瀬がなくなってしまうわけね、
うんうん、
だそれと同じことがやっぱり仏教 1.0 が停滞してるっていうか、ところの原因と僕は似てるような気がするんですよね、
うん、
教義がそうだから、そういうふうに、まあ、振る舞いなさい、でも腑に落ちないっていうところがあるからね、
うん、いやだからそれで増田神父とか柳田神父が私とコラボしているのはその理由で、
うん、
もう単純にイエス様が本当に、イエス様が本当に復活したんだってことをリアルに実感するためなんですよ。もう、
うんうん、
それはリアルに実感できるんですよ。リアルに実感できるの、
うん
うんうん、でそれと同じように本来成仏しているってこともリアルに実感できるって話なんですよ、問題は、
うん、
そしてリアルに実感できたら、これ本気出るじゃないですか、ね、今までリアルに実感できないから、全てが絵空事でそういうことになってる話で、だから全部が本気じゃなかったわけですよね、
うん、
だけども、今 3.0 っていうのはリアルに実感できる、でどうやって実感できるのかって言ったら、さっきね、この乗り越える話で、この乗り越えてきたものを、今この20年の間に私らは追体験することができたのね、追体験することが、
うんうん、
でそれ で、うん、でその果てに、一生懸命我々は掃除したんですよ、掃除したわけね、
うん、
で掃除した果てに、実はこの我々が汚れてるって思ったもの、そしてこれをなんとか掃除しようとして頑張ってきたんだけども、実は我々の本質はこれではなかったよねってことが見えてきたって話じゃないですかね、
うん、
うん、でそれでこれが自分だと思って、これが汚れてると思って、この汚れをなんとかきれいにしたいと思って一生懸命頑張っているうちに何が見えてきたかっていうと、これが自分じゃないよねっていうことが見えてきた。で、そうすると、この
見えてきたって、ちょっといい？見えてきたっていうのは、どうして見えてくるの？
ね、どうして見えてくるかっていうと、これはいろんな見え方があるんですけども、
例えばね、汚れてないものを地面に探していたけど、絶対見つからないわけよ、地面にはね、そこがないからね。
はいはい。で、その地面を一生懸命掃除、地面を一生懸命掃除しようとしてて、 その不毛さに気づくってことですよね。
はいはいはい。はい、それ やっぱりやめないとダメなわけね。やめるっていうか、それに疑問を持たなきゃいけないわけだよね。まずね。
まあでもそれは。
今までの方法は、これをきれいにして、ここを、その地面をきれいにしていくと、
うん、
その目指しているものがそこに、そこにあるっていうふうな、約束を、まあ、人からされるか、自分でそれを信じて一生懸命やってきたわけですよね。この部屋をきれいにそうすればいいんだっていう。うん、
はいはいはいはい。
はいはい、でもやればやるほど埃が立つっていうか、やってること自体が汚れ作ってるから、キリがないわけよね、結局。
やってること自体が汚れ、やってること自体が汚れなんだから、もう完全にキリがないというか、自己矛盾なんですよ。自己矛盾。
本気で吐くけど、吐いたとこは綺麗だけど、その吐いたものが、また後ろから回ってきて、また後ろ向いたらそこの吐いたものがそこにあるわけだから、あるいはその吐く行為が汚れを作り出してるっていう仕組みがあるわけよね。
だからそれはそれはもうすでに汚れに対する嫌悪があって、汚れがない状態に対する執着があるから、うん、だからもう最初から自己無視してるってことなんですよ、うん、それに、
でもそれはさ、言われたらそれ分からないから問題、それはもう言ってる、大乗仏教で言われてるわけだけど、それを言うだけではね、でもやっぱり綺麗になるだろう、なるんじゃないかっていうのが人がいるから、うん、そのやるべき、りょうさんの話を聞くとさ、最初から失敗するに決まってるけど、でもそこは通る必要があるから大乗仏教を、報じてる人も、大乗仏教が、まあ、否定っておかしいけど、乗り越えたと言っている、それはやらなきゃいけないっていう話に聞こえるんだけど、
それいい、うん、いやだからそれはね、それはもう歴史的なことを言うと、ね、要するにみんなが大乗仏教のそういう、なんて、おためごかしにもううんざりしてたわけですよ。
うんうんうん
うん、もう人間は本来仏だよねとかね、まあ、そういう、どこが仏なんですかっていうとこじゃないですかね。そういった時に、うん、いや仏なんかじゃなくて、あなたは汚れてるよ、そしてこのあなたの汚れはこういうふうにできてるよ、だからこれをきれいにすればいいんだよっていう方が、圧倒的に現実に地に足がついたものとして日本の仏教徒には移ったんですよ、その20世紀の終わりから21世紀にかけて、
うんうん、
それが21世紀にかけて大爆発を起こしたわけ、大爆発、うん、で私はその運動の中にいたから分かるんだけども、うん、すごく熱かったんですよ、熱くて、うん、じゃあもう新しい、ね、道場を建てるぞって言った時に、もうみんなが何百万単位でお布施して一気に立ったんですよ、
うんうん、
でそれで、それで
アメリカでも似たようなことが起きてるからね。
え、
アメリカでも似たようなことが起きてて、IMS とかはまさに
そういう
感じで、
そういう感じ、うん、だから要するに、あ、これだったらば我々私の苦しみを乗り越えられるってみんなが思ったから、みんなの熱量がすごかったんですよ、
うんうんうん、
その時だからもう大乗仏教のあんな空約束はもううんざりだ、それよりかこの汚れをきれいにしていこうっていうこの現実路線の方が圧倒的に現実的で、地に足がついているっていう、そういう動きが20世紀終わりから21世紀にかけてドーンってなったわけね。で、それ、うん、で島影か徹さんの出版活動もまさにそれに乗ったから一気に花開いたわけなんですよ、
うん
うん、だから私が言ってるのは歴史的なことで、良かったよねとかそういうことじゃなくて、まあ、要するに大乗仏教に対するもうどうしようもない不満が大爆発を起こしたっていうことですね、
うんうん、
でそうなんだけども、でもちろんそれで終わるわけじゃなくて、でそこで今面白いことが起こっていて、ちょっと待てよ、これいくらやったってキリがないよねっていうことにがまず起こるわけじゃないですか、その掃除そのものがね、うん、でキリがない、
キリがない、大乗仏教の方としてはね、空見たことが最初から分かってることじゃないかっていうふうに、まあ、反論ができるわけよね。
うん、まあまあまあそうだけど、そうだけども、うん
うん、でここで、確かに両さんが言った通りで、アメリカでもまさにね、善に触れたけど全然拉致が開かないと、うん、10年も20年も座っている、うん、全然拉致が開かないし、うん、何してるかよく分かんないと、
う
というのに比べれば、ちゃんとこれをやったらこういうことが起きて、でそれがちゃんとクリアしたら次に行ってっていうね、ちゃんと階段がはっきりしてるし、起こることもちゃんと科学のように、脳科学とかバックアップしてるし、それから、経典ももっとしっかりした経典、よく分かりやすい経典、ブッダもちゃんとこう言ってるっていうような形で、なるから、やっぱり手応えを感じる感じ、形で、すごく広まっていったっていうのは、同じで、多分それはパラレルっていうか非常に似た展開だなっていう
風に思いますけど、
最初の点が伝わっていって、そうそう、それで寺は来てっていう感じだね。
うん、だから日本みたいにもともと大乗仏教だった国もそうだし、アメリカみたいにまず大乗仏教が行って、その後
そうそう、う
ん、寺が来たのは全く同じ展開なんですよ。
うんうんうん、
だからそれが1.0 は空約束、空約束ね。で、2.0 は現実路線で行ったわけね。うん、で、それなんだけども、そこでやっていくと、そうするとね、要するに 2.0 を今やってる人たちも 1.0 の時の空約束が頭のどっかにあるわけなんですよ。ね。うん、で、それはやっぱり空約束だったけども、なんかあれには本当のものがあったんじゃないのっていうようなものがあるわけね。でそれで今、うん、2.0 的な修行に、まあ、ちょっと、うまくいかないっていうよりか、なんか とんでもない自己矛盾がここにあるよねってことにみんな気づき始めているっていうことなんですよ。
うん
うん、そうするとどういうことかっていうと、この私がこれが私だと思っていて、これが実際汚れているから、この汚れさえきれいにすればなんとかなるよねと思っていたけども、なんとかしようってすること自体が汚れだよねってなって、どうしたらいいのよってなった時に、ちょっと待てよ、これを自分だと思ってたけども、どうもそうじゃなくて、そうじゃなくて、これではない何かがなんかあるよね、そしてこの何かっていうのは大乗仏教が言っていたことじゃないの、大乗仏教しか知らなかった時は単に空約束しか空約束としてしか聞こえなかったんだけども、ここで全てのものがもう、ね、解決しているとか、ね、解放されているとか、うん、ああいったものが実は本当だったんじゃないのっていうね、だからこの2つですよね、この2つが実感的に分かってくる、
まあ、領土さん個人の中でもそういう経路をたどってるし、まあ、僕もまあ似たような経路ではあるわね、
うんうんうんうん、
そういう やったけど拉致開かないっていうか、
うんうん、
この路線の先にはね多分ないだろうなっていうことですよね、
うんうんうん、なんだけども、ねじゃあこれは仏教とどうつながるのって言ったけど、でもこれはね、私はシッダルタ王子がもうすでにやったことだと思うんですよ。シッダルタ王子が洞窟の中でやってたのは、ね、一日一粒の米粒をなぜそうしたのって言ったら、それによってこの汚れをきれいにしようとしたわけじゃないですか、ね、
うん、
たくさん食べて元気になっちゃうと汚れも出るから、元気を抑えてとにかく汚れが出ないようにで極端にやったんだけども、この方法には未来がないよねってことは分かったわけでしょ、
うん、
分かったわけですよね。で、それでその方法をやめたわけなんですよ、うん、ね、ってことはもうだからシッダルタ王子な時にそういう修行の無意味さっていうのはが仏教の最初からあったって話なんだけども、
うん
うん、まあ一生さん言われたように普通の常識からすればやっぱり汚れがあるよね、この汚れをきれいにしようよねっていう、これは世間みんなそうじゃないですよ、仏教じゃなくてね、うん、だからその普通の常識的な世界理解に基づいて仏教まで理解しちゃった、だけども仏教っていうのはもうシッダルタ王子の時から、そうではなかったっていうことで、だから大乗仏教が起こった時に人たちが今までと全く違うことをやってても、いや、これこそがブッダの教えなんだって自信を持って言い切ったのは、やっぱりそこだと思いますけど、
ね。ああ、そうですよね。
で、それが、だから2000年前にそういうことが起こりました。そして、この、だけども、東アジアには大乗仏教しか伝わらなかったっていう、ちょっと致命的な欠陥があったんだけども、それを 20世紀の終わりから21世紀にかけて私らが経験したっていうことはやっぱりこの2000年前のあの出来事を追体験したっていうこと、うん、だってことを私ずっと主張してきましたけれども、ようやくこれみんな理解してくれ始めてるんじゃないかなと思います。
そういう展開が起きてる仏教国っていうのは他にはない？
ない。韓国も台湾もちょっと弱いな、うん、あの私韓国や台湾のお坊さん山ほど知ってるし、ミャンマーで一緒になったけどどうもね彼らはそうは捉えていないんですよ。なんかちょっと、うん、やっぱりちょっと大乗仏教の伝統が弱いのかなという気もしないし、
あ、そうなん
だ、うんうん、
だから、そういう、まあ、季節してそういう歴史的な、ね、展開が、うん、あって今に至ってるわけ で、うんうん、でもしかしたらこれまだね、約束されたあの成功が約束されているわけではないけれども、うんうん、仏教のそのにとっては、まあ、千載一遇のチャンスっていうか、リニューアルっていうか、アップデートするっていうか、聖徳太子は、大乗、日本っていうのは大乗相応の地っていうふうに言ったように、うん、アップデートする仏教相応の地っていうことに日本がなるわけだな、今の歴史的な、分析が、
展開
から妥当なものだなはね。
はい、はい。だから、日本仏教の歴史っていうのは、まあ、本当に天才たちによってなんとかつながった歴史じゃないですか、ね、天才たちによってね。だけど天才の数がものすごく少なくてあとはもうボンクラなわけですよね我々はね。だからそうするとやっぱり大乗仏教無理なんですよ、ボンクラが大乗仏教を理解するのは、うん、だからそうするためにはこの大乗仏教が2000年前にやったあの出来事をもう一回やるしかなくて、でそれが、この25年間の間に不思議と起こってしまう、起こったね、でそれを突きつけたのがオウムで、なぜオウムかっていうと少なくともオウムの連中は本気だったから、本気だったからね。でそれが本気じゃない日本仏教の中でやっぱり特殊だったわけね。で私はやっぱりオウムの人たちにある意味感謝してるのは、あ、本気でやっていいんじゃないっていう話だったんですよ。だけども本気でやっていいんだけども、うん、オウムもまたオウムと同じようなことやったらまたおかしなことになって、じゃあ、うん、本気で何をやるのよって言った時にやっぱりマインドフルネスっていうのは本当に鍵で、マインドフルネスっていうのはどちらにでも取れるんですよ。そのマインドフルネスっていうのはそのまさに心が汚れてるから汚れるをきれいにしようよねっていう文脈でも取れるし、実際そうなってきたんだけども、うんうん、だけどもマインドフルネスっていうのは本当に不思議なもので、この、この汚れてる私ではないこの何かっていうものを指し示すものでもあるのね。でまあこれはお前のマインドフルネスの理解だって言われたらそれまでなんだけども、まあ私は、まあ、ずっと話してるようにマインドフルネスの本質っていうのはこれが何とか一生懸命になって好き嫌いなくすぞって話ではなくて、このもう一つの私の方が好き嫌いがもともとない私の方が、見ているっていうのがマインドフルネスの本質で、だからマインドフルネスこそがいかにもお掃除レベル、お掃除モデルですよね、お掃除モデルのようでいて、実はお掃除モデルを一気に乗り越えていくものだっていう、そういう不思議なものなんっていうのが、まあ、私はマインドフルネスによって25年が苦労した人間だからそうだから私がマインドフルネスっていうのはにものすごく不思議に惹かれたのはやっぱりそこだったのね。で最初はまあ私 もうお掃除レベルとお掃除モデルとして使ったんだけども、いやそうじゃなく、これマインドフルネスはとんでもないもんだなって、とんでもない自己矛盾があって、うんうん、この汚れた私がマインドフルネスにはなれない、でこの、うん、汚れた私は好き嫌いばっかりなんだからね、で好き嫌いばっかりの私が好き嫌いなしに観察するなんて無理で、うん、でこれ努力によってどうにかなる話じゃなくて、 でも好き嫌いなしに観察するっていうのがマインドフルネスだとしたら、それはこの汚れた私ではないもう一つのものですね。それを指し示すのがマインドフルネスだってなったら、全部が辻褄が合うんですよ。
うんうん、はいはい、
うん、でそれでなぜ正しいマインドフルネスね、サンマーサーティっていうのが八正道に入っていたかももう完璧に理解できるし、
うん
うん、で不毛念っていうね、あのマインドフルネスを忘れるなっていうのがなぜ道元禅師の遺言だったかっていうのも分かるし、
うん
うん、っていうことで、だからマインドフルネスをが入れることで、このマインド、あの大乗仏教からね、テラバだから何かのこのなんかわけのわかんないごちゃごちゃが一気に解決ついちゃうっていうね、いう話で、だからそれは以前解決つかなかったからマインドフルネスよって私散々悩んだんだけども、悩んだ果てにマインドフルネスっていうのは実はなんていうかな、この全ての一見矛盾そうでいて、その矛盾を根本的に乗り越える方法だったっていうね、ことで、うんうん、で、それがね、あのテラワーダのマインドフルネスじゃなくて、ティク・ナット・ハンさんのマインドフルネスが日本に最初にやってきたっていうことの意味じゃないかな、うん、とは思ったんですよ。
うん
うん、
はい、あ、もうさっきからこれ見せてるけどさ、
はい、
この欠如感から本気になるっていうのはね、あの、うん、要するに、ね、僕らのこの、世俗の努力と変わりないわけですよね。お金が欲しいから働くのと変わらないわけよ。
うんうん、
で、だから要するにこっちはあの稼ぐために やってるわけよね。何でもいいけど、あの稼ぐっていうのはお金だろうが地位だろうが何でもいいけど、で一生懸命仕事なり、勉強なりして点数稼ぐ、給料稼ぐ、それから修行してあの悟りのポイント稼ぐでもいいけど、 ここでできるのはよくわかるんで、さっきからやってるようにね、はい、でマインドフルネスもね、それに使うことはできるわけよ、ね、スキルとして
はい、
うん、でも動機はやっぱり ここの中でやっぱりやってるから、そういうのはやっぱり世俗的なマインドフルネスって僕は区別してるんですよ。
うんうんうん、
でも仏教的な サティっていうのはね、ここなんじゃないかなと思ってね、このここのね、軸のね、あの名前をどうやってつけたらいいかっていうふうに思ってるんですけど、
うん、
ここはね、ケツって今、さっきはちょっと違ってたんで、さっきなんて書いてあったの？不満足って書いてあったけど、うん、まあまあ、なんか、うん、何かミッシングしてるっていう感じって僕らいつでも持ってるわけよ。この俺っていうのはいつでもなんかミッシングで、うん、
はいはい、
そのミッシングを探しながら、うん、ピースを探しながらゴロゴロゴロゴロ転がってるわけ。だから、いつでも現状に対して注文つけて不平言って文句を言ってる、自分にも周りにも言ってるっていうやつよね、うんうんうん、だからあのパスカルじゃないけど部屋の中でじっとしていられないわけですよ。全ての幸福の原因は自分の部屋で一人静かにいられないっていう、うんうんうん、動きもあるしかないからね、
はい、
うん、だからパスカルではそのパンセでの同説は正しいんだけど、それは心の中では正しいんだけどね、こっちっていうのをね、うん、あの指し示せてないっていうか、うん、まあ、彼は信仰で それをジャンプするみたいなことしかなかったんだけど、
うん、
この軸を考えることが、できるとすれば、ここはね、どういうかなんですけど、ここマインドフルネスというよりはね、このマンって書いたんですけど、これは堂本円通と言ってもいいし、それから本来成仏でもいいし、
うん、
皆の本願でもいいや、
うんうん、
なんかそういうものですよね。で、うん、なんで本当は全てが溢れるほどその豊かなのに、うん、要するに僕らの周りに空気がいっぱいあって何の不足もないのに息の仕方が悪いから、酸素足りない、うん、酸素足りないって言ってるようなものですよね。あるいは僕の体の不調で、それこそそのなんだっけ、コロナであれ肺炎になるとなんかこういうのやってるじゃない、
はいはい、
酸素吸入器みたいなやつが必要になってるわけですよ、うん、で周りにはいっぱいあるのにね、
はい、
いろんな事情で、その、はい、なんて言うんだろう、
うん、
空気のサポートをレシーブできない状態になってるわけ、
うん、
で、ここのマインドフルネスはね、何かを取りに行くマインドフルネスはね、ここはね、レシーブするためのね、
うん、
ものになってるんですよ。で、なぜかっていうと、あの全てが、仏の方に行われてるっていうことがちゃんと、あの、なんていうか、かまあ、感謝できてるっていうのかな。礼拝で、ここには礼拝ないんですよ。あの、文句ばっかり言ってるからね。ここは礼拝、ここは礼拝ができるところなんですよね。あの、別に具体的な意味の、あの、俺、動作じゃなくて、礼っていうのは、あの、感謝を込めて頭を下げることですね。あの、はいっていうのは、これ、まあ、それいただいてるものを、ちゃんといただけるところ、なわけだから、あのガツガツしてないんですよ。でそれを本気でやるっていうことなので、努力をしないわけじゃないんだけど、ここの努力とね、ここの努力は全然違っているんですよ。でここはね、努力ができないんですよね。あの、まあ、本気になれないって両さんがずっと言ってる、ここのところが問題ね。でここも問題だけど、だから僕らとしてはこっちを目指すべき、で多分ブッダも、こっちからこっちに、あの、お城を出た後、お城は多分ね、どこだったかっていうと、ここだったのかな。要するに大敗してるわけですよね。
あの、はいはいはいはい。
こっちは大敗してるんで、こっちは気迫に満ちた生き方になってるわけだけど、世俗的な気迫と宗教的な気迫みたいなのがあって、やっぱりここがやっぱり一番僕らは今大事な方向性じゃないかなというふうに思ってて、いるんですね。だから恩も本気になったんだけど、彼らはやっぱりね、あの本気の原因がやっぱ俺のを中心にしてたから、あれ多分あの、ああいうふうに言われて、ノーって言えなくなったんじゃないかなと思いますよね。で、そういう人ばっかりが集まってくるから、そういう閉じた世界がここにできちゃったわけですよね。これはもう修羅場ですよね、これは。欠乏感から本気になったら絶対修羅場になりますよ。
だからね。
悪ければ、あの、暴力集団になってしまうね。これ感謝も何もないわけだから、ここのように。ここの違いを僕らやっぱりよく知るべきじゃないかなと思います。本気になればいいっていう話じゃなくて、で実は僕はあのオウムの時に、ショックを受けたのは、ブッダが不法律にして修行を完成させなさいと最後の言葉として言ってるわけで、大体あそこはね、あの通俗的にはあのサボらないで修行を一生懸命しなさいっていうふうに、あの言ってるっていうふうに、まあ、解釈してるんだけど、あのオウムの人たち一生懸命修行したらああなっちゃったじゃないのって、ブッダはそんなに誤解されるような話をしたのか、最後の言葉を残してるのかなと思って、言語とか調べてみたら、あれ単に一生懸命あの修行しなさいっていう、そんな単純な話ではない。
もちろんもちろん。
アッパマダっていうのは。
はい。
それで安心したんですよ。あ、ブッダはそんなね、あの、
地域のこと言ってない。そんな雑なこと言うわけないでしょ、そんな、そんな雑なこと。
だから、はい、本気ではなくてね、やっぱりもう一つの軸がいるんですよ。あの、はい、正しいっていうサンマーっていうのがつくためには、ここの軸が本気で本気じゃないかだけ ではね、済まないんですよ。これはやっぱり二次元は単純。少なくとももう一本いる、で、ここに何を書くかっていうんで、あの、りょうさんに聞きながら、あの、満足感を持って、満足感っていうのかな。ここはね、何と書くかがちょっとね、満足って、まあ、欠けてると満ちてるにしたんですけどね。
はいはいはいはい。
これはやっぱりね、ここの人からすると、あの想像しにくいと思いますよ。だから仏教 1.0 ずっと解いてきたわけですよね、あの、こういう話を。でも伝わらないんですよ、説得力がないんだ。やっぱり
リアリティがゼロだ
って与えられてるとか言ってても、はい、そうそう、なのでやっぱりみんなが頑張るには、このな、欠如感をね、あの動員にするしかなかったんだけど、欠如感じゃない、あので本気で勉強なり仕事なりをすることが僕らできるかどうかっていうことですよ。
いやだからそれはそこで、だから今まで私らが自分だと思っていたものは、あのそれを世俗的に求めてもそうだし、それがあのまさに渇望と嫌悪をなくそうっていう方向で行っても結局全く同じなんですよ。まあ、いわゆる私ら的に言うと、あの内山老子の第四図的にね、あの 求めているね、それ世俗的に求める方法 と、うん、仏教的に求めるのはなんか、まあ、反対のようでいて実は本当だ、全く同じだったっていうのが、それがもうそろそろみんな見え始めてるはずなんですよ。そうした時にじゃ何がどうおかしいの、まあ、だから衣装さんで言うその満足の方ですね、行くには満足するぞって言ったらそれは無理な話でそれはこの今までの自分だと思っていたものは常に不満足な自分なんですよね。だけどもポイントはこれが私の全てじゃないよっていうことが見えてきて、でこのもう一つの自分ですね、もう一つの自分の方が、初めてこれがリアルに見えてきて、でそうすると仏教 1.0 で大乗仏で言われてきたことがあの時は何のリアリティもなかったんだけども今だったらば本当にリアリティでもってそれを感じ取れるよねっていうそういう話
ですね、うん、じゃあここは要さんだったらスモールマインドっていうかその、ガーだし、うん、ガーに当たるし ここだとその、ビッグマインドっていうかそのあれだ青空の私でもいいけど
そう青空の私でもいいはいはいはいはい、うん、うんうんうんだからそれはだから、まあ、仏教 1.0 だってアゾアとしての私を言うんだけどもいきなり言うから全然分かんなくて、
うんうんうん、
だけどもこの25年間私らは雲としての私として雲を一生懸命きれいにしようとしてきたわけねその方が現実的だから、うん、だけどもそれも矛盾してこれは一生さん言われたように、まあ、世間での中で一生懸命やると何ら変わりがないんですよ何ら変わりがない、
うんうん、
でそれが見えてきた時に今まで自分だと思っていたものではないものが見えてきたっていうね、うん、そういう話
です、うん、見えてくるのはねここに見えてくるんじゃないかなと思うんですけどね
うんうん
夜さんの場合は本気で修行する最初からそれ見えてるっていう話
そうですね本気っていうのは、まあ、本気でそれを信じるっていうのがあって、うんうん、だからここはね結構みんな修行者のもう分岐点だと思いますけどもそれを本気で信じられなかったら、うん、やっぱりある意味飛べないんですよだからある意味飛ぶことじゃないですか今まで自分だと思っていたものを手放してもう一つの自分の話になるでしょそうするとやっぱり今までの自分からもう一つの自分に対して飛ぶことになるからなぜ飛べるかっていうとそれを本気で信じているからなんですよ、
うん、
でそれでそれを本気で信じられない人っていうのは実は瞑想うまくいかないんですよう
ん、
なぜかというと手放せることができないから、
うん、
で結局私が瞑想の現場で見ているのはやっぱりそこなのねなんかね、うん、やっぱり最後のところで信頼してないメソッドも信頼してない、うん、先生も信頼してないサンガも信頼してないとどうしても最後のところで飛べなくて飛べないとこの、何の実感もないから実感がないからさらに疑いが、うん、増える、ね、だけども、うんもしそれを本気で信じることができたら手放すことができて手放した途端にもう一つの自分というのはリアルに現れてくるからそしたらもう全てがリアルなんですよそしたらもう何も無理して信じる必要がなくて、うん、まあ本当にこの、うん、まさにこのお茶碗があるのを握りしめて本当にあるなっていうのと同じで分かるっていうことですね、
うん、
うんうん
で仏教 1.0 が、うん、うまく伝わらなかった、理由の一つは多分そこをね、うん、うまく言えなかったというか言えなかったっておかしいけどうまく、クリアできなかったんじゃないかなと思うんですよ。というのはね僕らは、出発点は地に足を置いてるのはここだからね
はいはいはい、
でここしか知らない僕らが、
はい、
一生懸命努力するわけだけど、はいはい、さっきも言ったように、ここで、はい、ここで ここの努力で獲得できるものはあって、だから中にはこの、ここの努力で幸せになってる人もいただろうし、がうまくいかずに、落ちていった人もいるし、それから、それに満足できなくてそのジャンプっていう方向に行った人もいるし、いろいろいたと思うけど、多分ジャンプした人は多分少なくて、ほとんどの人はなんていうの、何の展開もなく、ここでの、生を終えてしまったと。でまた次も同じようにっていう感じでなってきてたんじゃないかなと思うんですね。でここからここはね、何か追求してるわけですよ、ここの人たちはね、
はいはい、
なぜかっていうと、うん、ないものをないものを手に入れようと思ってるから、汚れた自分が今は汚れてる自分がいつか綺麗になるだろうでもいいけど、どんなその想定の仕方でもいいんですけど、未来に夢を託して、追求して本気になってやってるわけですよ、つまり未来思考でやってるわけです。
はい、まあ、今ここから離れてるってことですよね。
大体僕らも修行ったら未来思考で修行してるでしょ、きっと。僕もそうでしたもん、明日の方がマシな自分になるだろうって、だから修行するんだみたいな、
はい、
でその修行の原動力も多分そういう思いから来てるけど、それは違うよっていうのがね、大乗仏教が言ってる話ですけど、これ普通の人にねそれ言われたってでもっていう必ずバットが必ず、ね、浮かんできて、多分真に受けることできないと思いますよね。
まあ、
どうやってりょうさんはそこをねどうやってそのシフトするかっていうと、もう一つの私、あるいは青空としての私がいると本気で信じるって言うけど、それができる人は割と少ないんじゃないかと僕は思いますね。そうするとやっぱりね、仏教 1.0 がやってきたことと同じになってしまうのではないかなっていうふうに思うんですよ。
まあ、
なのでね、この軸のね、これ追求じゃないんだな、ここをねどういうかっていう、でその追求をどうしたら、追求を追求でないものにどうしたら変わるかっていうところで、両、
はい、
野さんはね多分ここ の, あの追求の主体であるちっちゃな私が実はスモールマインドで、そうではないもう一人の私がに、リリーフするとか、ピッチャー交代とか、という、それはそれで間違いではないと思うし、結果的には僕はそうなるしかないと僕は思ってるんだけど、方法論としてね、あるいはペダゴジーっていうのか、ペダゴジーって何て言うんだろう、教育方法、伝達方法としてね、
はい、
その信じるしかないのかなっていう。
いや、そんなことないですよ。私、山ほど具体的な方法ありますよ。
だから信じるのは、最初じゃなくてもいいんじゃないかっていうか、その、
ヨ
ーさんのワンダルマメソッドって、追求型で入っていくけど、出てくるとこは違うとこに出るようになってんじゃないの。
だけど、まあ、ワンダルマメソッドの場合ね、ある現象が起こらないと飛べない、いかないのね。でその現象はいつどうやって起こるかっていうと、私は今無条件幸福って言ってるんですよ。無条件、要するに、今まで全部条件闘争だったわけですよね。これをしたらこれが得るよねっていうね。でだから、そういうことがもう一切通用しないところで完全に無条件幸福をするのが、最初の第一歩で、というか無条件降伏しないと実はワンダルマメソッドが始まらないんですよ。でそれで無条件降伏してワンダルマメソッドをしたら、あるいろんな現象が起こってくる。最近は体の中にいろんな微細な感が生じてくるとかね、いろいろあって、でそうすると、その今までの自分ではないもう一つの自分というのは単なる概念ではなくて、実際に出現するの、体を通して、ね、だからこれはもうもっと具体的なものなんですよ。今まで大乗仏教だと、全てが、我々は本来仏だよねただ想像してただけじゃないですか、ね、だから何の実感もなかったわけね。 だけど今だったらば我々はそれを本当にそこへ行けるっていうことなの、
うんうんうんうん、
だからハワイっていうなんかパラダイスがあるよねっていうそういう伝聞ではなくて実際にハワイへ行くことなんですよ。で行けるんですよ、
うんうんうん、
だから行くための最初の条件が実は無条件降伏っていうね、うん、いうので、まあ、そこで無条件降伏できない、無条件降伏なんかエゴにはできないですよね、
うんうん、
だから そこでいきなりハードル高くなるんですけども、
うん
うん、だからエゴ
が座禅でも念仏でもね、ここでやってることだとか思ってるんですけど、
はい、うん、
多くの場合はね、あのうん、そうな、座禅にならずに道元さんに言う修禅になってるわけですよ。
修
禅っていうのは追求するものがあるからね、
はいはい、
何かといい一つになるとか、それから何か、はい、特別な体験をするとか、で念仏もやっぱり、うん、たくさんやって、浄土に行きたいって、私が行きたいみたいな感じで、
俺が行く話になっちゃうからね
そうそう、似てるけどニアエレミって言うんだけど、要するに類似してるけど全くまあ、敵っておかしいけど、この、別物っていうやつにこう、うん、落ちやすいわけですよ。
はい、
でその区別は何かっていうとね、はい、ここはやっぱり、まあ、りょうさんは、もう一人に私って言ってるけど、うん、まあ、僕だと、なんていうんですかね、応援って今最近は応援って言ってるんです
ね。応援？何、どういうこと？
応援。
はいはい、応援団の。はい、
ここはね、うん、応援なしで孤軍奮闘してるんですよ。
ああ、はいはいはい、はい、
要するに ここの追求の仕方っていうのは僕が一人で頑張るしかないので孤軍奮闘っていうやつなんですよね、
うん、
応援なんかとても応援にやってきてるのに僕には邪魔にしか思えないわけですよね。
はいはい、
ここ早くゴール行きたいので、はい、
うん、
いろんなことを声とかかけてくれたってもううるさい、黙ったら俺は先行くんだみたいな感じでやってるわけですけど、
うんうんうん、
ここはね応援を受け入れることができるのでですが、うん、なぜ応援を受け入れられないかっていうと、ここ閉じてるからですね。
はいはい、
収縮とか緊張っていうのが心にも体にも現れて、そのモードでこう突っ走ってるっていうのがこっち側ですよ。オウムの人たちの体ってガチガチだったと思いますよ、あれ。
そうでしょうね、そうでしょうね。
こう見ても、はい、顔見たら絶対分かりますよね。
顔
も実は訓練所みたいに行って、
うんうん、
会いましたからね。新見に会ってるんですけど、
ね、新見に会ったんでしょ、本当にね。もうあれはガチガチの典型でしょうけどね、はい、
そう、
うん、
こう言ってましたよ、禅も素晴らしい修行ですが時間がかかりすぎますって、我々は孫子のシャクティパッドで三段飛びでいけますって言った
。わあ、来た、はい、
うん、典型的ですよね。あ、早ければいいんですか、うん、そちらって言って、僕らはなるべく遅い方がいいって言う、言われてるんですけど、反対方向ですねって言って僕言ったんですけどね、分かってないと思います、ね、うん、
はい、
それに僕らはどこに行こうともしてないんですって言ったら、はあっていう顔してたけどね、
うんうん、
でこっちはね、やっぱりね、そういうの違って、こっちは開いてるし、開かないと応援受けられないじゃないですか。
はい。
それからね、こう先に行こうとしてないんですよ、これ。そこに安住してるんですね。
うんうん。まあ、
不完全。こういう形で、はい、説明して、座禅をすれば、
うん、
そこにね、ここの世界の味わいっていうのは、ね、染み込んでくるはずなんですよ。ちょっとでね、そんなボーンとじゃなくても、じわじわと分かるんですよ。うん、窓を閉めてたら、外に風が吹いてたの分かんない。開けたらね、そういう風がそういう層を吹いてきて、あ、外に風が吹いてたんだって、別に僕が頑張らなくても教えてくれるんですよ。うん、
はい、
はい。そういう話を、話と、それから、まあ、ちっちゃなもんだけど、ミニ体験みたいなものが、必要なんだと思うんですね。で 1.0 はね、大見えを切りすぎるんですよね。それから修行をなんかものすごいこうエリートの、専売特許みたいにして思ってるって、えらく高いものにしてしまうんですけど、こ、うん、れはやっぱりね、届かないと思いますね、
うんうん、
それから言い方が、早くこんな高い山に来るんだから必死で頑張らなきゃいけない、来たらもう全てが分かるみたいな感じで、
うんうん、
そうするとどうしてもこうなっちゃうからね、
うん、
説明の仕方をもうちょっと、フェミニンにするっていうか、マッチョじゃない仕方に変える必要が僕はあるのではないか、
うん、
あるいはそのなるべく漢字少なくするとか、もっと平言葉にするとかね、固い仏教用語じゃなくてっていうふうに、ここにふさわしいその表現方法なり、 と道のこの何て言うかな、舗装の仕方、舗装っていうか道の開き方っていうのがあるのではないかなと、ね、それはやっぱり、
はい、
さっきのあれじゃないけど日本が一番やりやすいのではないか、いろんな意味で。
いや私は、ね、
ありがとうございます。あ、すいません、待って入っちゃいました。
ごめんなさい、はい、日本はね、すべての面で恵まれていると思います。コロナね、うん、皆さん、日本のコロナ対策がどうの言うけども、これは日本最優秀ですよ、本当に、実際、統計的にとってもね。でもう今、下がってるから、コロナで心配する方がちょっと今、おかしいと思いますから。でそうすると、来年あたりからね、外国の人がワンサがやってきますから、なぜかって日本が一番安全な国だから、ね、でその時に、まあ、日本は大乗仏教も知ってる、それからこの 2.0 的なことも25年間やってきた、でその次に、本当に 3.0 がいよいよ来るかなと思いますね、大爆発が、はい、
ありがとうございました。
はい、
衣装さんのあの iPad ですよね、それ映してくれていたもの。
あ、これね、はいはい。
はいはい。それが前回はね、画面共有でしっかり見れたんですけれども。
なぜかできなくなりました、
ね。すいませんでした。はい。その図すごく良かったんで、次回は必ずそれが使えるように、ちょっと事前準備してやりましょう。はい。よろしくお願いします。
い
や、
言いたいことが伝えればいいです。縦軸が大事。うん、本気と本気じゃないっていうのだけだとね、
間違った本気があるからね、
そう、区別がつかないので、やっぱりもう縦軸がいて、下の方は分かるんですよ、欠乏感から何かが欲しいっていうんでやっちゃう、その無所得の無所得心でやるんですよね。上、無所得ってやるとね、ちょっともうなんかいい言葉をここに、軸の名前をね、ちょっと考えてください。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ大体25年の具体的な、ね、ことはもう大体分かってると思うから、まあ、その流れで来ましたって話ですね。はい、
ありがとうございます。お二人とも、ありがとうございました。この後どうしましょう、藤村さん。ブレイクアウトルームはどうしましょう。そうですね、
ブレイクアウトルームじゃあ15分ぐらいやりましょうか。そしたら、
はい、じゃあ、振り分けが、70人なので、しばらくちょっとお待ちくださいね。はい、
僕はどうだろう、僕も入れてくれるの。
はい、
もちろんです。
どこかに入ります。
衣装さん、両党さんが入った。はい、で、ブレイクアウトルームはちょっとっていう方は、ご自催されてももちろん大丈夫です。で、入られる際はミュート。はい、皆さんおかえりなさいです。はい。じゃあ今日ちょっと対談、盛り上がって、時間をしてしまったんで、当初10時、終了予定でしたけど、多少ちょっと延長になるかもしれません。お時間ある方はまあ抜けていただいても結構です。お時間ある方はぜひともお付き合いください。衣装さん、あ、衣装さん見えます、
ね。衣装さん消えちゃった。あ、いた。マセンジさん。
はい。それでは、ブレイクアウトルームでいろいろお話しされて、お聞きしたいこととか、いろいろあると思いますが、まず、最初にちょっと、ブレイクアウトルームがね、二人とか、ちょっと少なくて、ご迷惑かけた方も見えて、私入ったところでたまたま見えた、ハスパーさんっていう、ドイツで今、マインドフルネスの研究されてる方が見えるんですけど、ちょっとハスパーさんから、衣装さんにちょっと質問をしていただければなと思います。ハスパーさん、聞こえますか？ハスパーさん、
ちょっとビデオつけてください。ビデオオン。あれ、ハスパーさん、ビデオオンにして。出てこない？ああ、はいはい、出てきた。
あと、ミュート外してください。はい、お願いします。
マイクもミュート外して。マイクもミュート外して。
はい。
はい、OK。はい。
久しぶりですね。
久しぶりです。はい。
私はマインドフルネスについて研究しています。今は、コロナで に来日できないので、よく、まあ、マインドフルネス勉強会を Zoom で参加してますね。
うんうん、
ちょっと質問はちょっと英語で大丈夫ですか？
はい、どうぞ英語でいいよ。Okay.
Yeah, now it's a little bit confusing for me because it's like I was put on the spot to ask a question. Let me think about it. So I was wondering, would you like to share some thoughts about how mindfulness practice or the practice of mindfulness changed through the use of Zoom? So now under Corona, we can't meet and do mindfulness or practice mindfulness in person. So we have those options to use Zoom. Would you like to share your thoughts about how this transforms the practice of mindfulness?
Are you asking us for both of us?
Yes, both of you, please.
Ishida-san, どうぞ。
質問は、このコロナ状況になって、Zoom をみんな使うようになって、まあ、Zoom にこうみんな依存するあの度合いが前圧倒的に増えてきたんですけど、それでマインドフルネスの、まあ、あのプラクティスに何か影響ありますかっていう、あるんでしょうかみたいな質問だよね。
はい、はい、そうです。
うん、まあ、僕は基本的に、あ、日本語わかる。ハスパーさん、If I speak in Japanese, do you understand? Can you follow me?
Yes, please.
I'll do my best to speak an easy Japanese for you.
Thank you.
まあ、マインドフルネスって大きく2つに、でさっきも言ったように、何かをゲットするためにマインドフルネスはいいツールだから練習して磨こうっていう、つまりマインドフルネス for me or mindfulness as a skill to treat my personal problem in my lifeで、もう一つのマインドフルネスは、どう言ったらいいんだろうね。あ、つまり、あの、僕がよく言う人生上の諸問題、そして僕がもっと自由になるために、マインドフルネスを道具として使う。役に立ちそうだし、立つっていうふうに保証されてるから、みんなが言うから、あの、一生懸命やって、身につけて、あの、僕の問題を解決しようっていう。まあ、わかりやすい。もう一つのマインドフルネスは、これが僕はあの仏教的なマインドフルネスだと思うけど、そういう僕の人生を肯定した上で、今の僕の人生を肯定した上で、マシになろうっていうのではなくて、それ自体がね、あの大きな問題の、その問題のこの枝葉じゃなくて問題のルーツにあるんじゃないかっていう洞察に基づいて、そのルーツを探るための、まあ探求の道具、so, mindfulness as a tool for exploration, not as a tool for satisfaction. でこれは Zoom になっても変わらなくて、この使い方はね変わってないんだけど、 Zoom のおかげで、この違いがはっきりしてきたのではないかなという。というのが、That's my answer. I need more time to explain it. But それが最初の。どうぞ、すみません。
はい、まあ、私は例えばね、あの一方案 の瞑想会に、あの実は Zoom を使うことによって、以前よりか多くの人が参加するようになったんですよ。うん、でしかも私は今鎌倉にいるから、今までは東関東だけだったんですけども、あの今は全国の人があの参加してくれる、ね、だそういう意味であのモアチャンスっていうね、本当ポジティブな ことですよ。でもはっきり言って私コロナの悪影響は一切受けてないんですよ、実を言うと。稲村ヶ崎っていうのはもう潮風来るとこなんで、本当に、ね、コロナを怖いと思ったこと一回もないんですよ、この、一度も。だからほとんどマスクもしないし、どっか行くときだけはしますけどね。だから、ちょっとね、みんなコロナ怖がりすぎてるとしか私には思えなくて、で、だから Zoom っていうのは私にはモアチャンスっていうだけで、でそれによってよりたくさんの人と、でより遠くの人と余計につながることができたなってね、そういうポジティブな面しか今感じてないですね。はい、それだけです。はい
はい、はい、ありがとうございました。ハスパーさん、ありがとうございました。
はい、
他ビデオになってる方しかちょっと確認できませんので、質問ある方ビデオ入れていただいて、挙手で
手を挙げてもらったら、
はい、はい、どなたか見えませんか。
どうぞ。この
自分で外せるんだったらどうぞ、勝手に外して喋り出してください。
はい、ミュート外していただいて。
あ、はい、私、キサと申します。今、神奈川県の湯河原に住んでいるものなんですけど、お話を聞いていて、もともとの前提である、大乗仏教が、これを、左手のものが外れてしまったということなんですけれど、私は仏教全然詳しくなくて、日本史の方がむしろあれなんですけれど、仏教っていうのは、一番最初に江戸幕府が、西本願寺と東本願寺に分けたときに、檀家制度にして仏教を、弱体化せて、次に1868年の、神仏分離令っていうのは、やったはずの大久保利通の本拠地だった鹿児島の方で5700ぐらいあった寺が破壊されて9つぐらいしか残らなかったっていうんで、仏教を徹底的に破壊しようという意図でされたようなんですけれど、調べていくと仏教にそもそも大乗仏教にもしかしたらなかったかもしれなかったものは山岳信仰や陰陽道、密教や道教、あと武術で、そういうものから来た身体性によって補われたはずのものが、一切の実践的なものが全てそこでシャットアウトされて、単なる学問的な知識としての仏教にされてしまって、最後に GHQ の戦後の宗教をパーティーすることで完全に完成されて、全く無意味な信仰、お葬式仏教、形式しか残らない仏教になってしまったんじゃないかなと、そのお話を聞いていて思ったんですけれど、全然仏教に詳しくないので、そういう考えが正しいのか正しくないのかちょっとお聞きしてみたいなと思った次第なんですけれど。
ありがとうございます。歴史的の、はい、はい、視点から
大乗仏教
がある感じです、ね。
はい、もしかしたら身体的とか実践的なものが、もともとなかったのではなくて、意図的に何かで取り上げられてしまったんではないでしょうか。でも、信仰的なものではなくて、流れ的なものをお尋ねしたい感じなんですけれど。
はい、ありがとうございます。衣装さん、領土さん、どうでしょうか、どちらから。
いや、だからそれは。
直接ね、
はい、
僕は直接目撃した仏教って、多分その後の教の慣れの果てみたいなのしか知らないので、その過去のさかのぼってそのあたりのことは多分想像するしかないんだけど、外的な理由としては多分それもあったと思いますね。でももっと大きいのは不感座禅儀と言いながら、多分アメリカの人たちはね、僕会ったりしたちは、日本って小学校の何年生から座禅するんですかみたいなのを聞かれたことがあって、彼らのイメージは、僕らがインドの人って禅ヨガしてるみたいに思ってるようなもので、そんなことはなくて、座禅なんかしてると変人扱いになりますよって言ったら、そうなのみたいな感じでみんな言ってましたからね。 そのくらい、あの、深い座禅にと言いながら、なんで座禅が広まってなくて、僕が二十いくつになるまで、あの、座禅に触れる機会が全くない。まあ、もちろんね、あの、先生によっては、あ、中学の時に先生が、座禅を教室でやってましたみたいなこと言うけど、それこそその神仏分離じゃなくて、なんだっけ、政教分離とかいうのも多分影響してるかもしれないけれども、
うん、
でもそれ以前から、やっぱり、あの、仏教の行法っていうのが、まあ、もちろん、合唱とか、それからいただきますとか、ああいうのはね、広がっていって、かなり日本文化のレベルを上に上げてると思いますけど、それにしてはやっぱり、特殊な一部の人のための行法でしかなくて、行法が、あの、僕らに、あの、与えてくれるような、その、あの、なんていうんですかね、日常生活では、味わえないような、そういう、あの、場なり、世界なりが、やっぱり、庶民、のものになっていなかったというのがやっぱ大きいんじゃないかな。でもう一つはそれを言うことにっていうか、その仏教の重点が葬式とかそういう行法ではなくて、あのサービスとしてこの、する方にシフトしてしまったところが問題ですね、うん、でも、細々ながらそういう行法を伝えてくれる人がいるから、各宗派にやっぱり行場があり道場があり、あの僕はあの実際そのする仏教に、出会えたのはそのおかげなので、だから僕はその水脈 を僕はあ の水を飲むことができて、こういうあの世界が僕には恵まれたので、その水脈を次につないでいこうっていう、細々でもいいからつないでいこうっていう感じでやってるんです、ね、多分こういうところで集まっておられる方は多分そういう方なんですたちが多いんじゃないかなと思ってるんですけどね。あの1枚目 の僕の画面には頭を反った人が結構出てるけど、そういう人たちじゃないかなと思って、うん、
ありがとうございます。
はい、
リョードさんどうでしょうか。
はい、いやそれはね、あの弱体化していく過程での話で、まあ、いろんなきっかけによってだんだん弱体化していったよねっていうことに過ぎないと思いますよ、ね、でだけどあのそのだけどね、やっぱりね、私らがあの京都とか奈良とかね、あのあるいは四国とかのお寺へ行った時に、まあものすごい体力は底力っていうのは感じるわけじゃないですか、ね、でその底力と今の現代日本におけるこの仏教の影の薄さっていうのはどうしてなのっていうことはやっぱ思わざるを得なくて、でそれにはなんていうかな、やっぱりどっかで致命的なあの欠陥があって、でそれを、まあ、一緒さんも言ってたように、今、ね、座禅する人がほとんどいないとかね、あの念仏もほとんど聞こえてこないとか、あのそういうのがあるね。なので、私はまあ、今は全然できてないんだけども、日本のお寺さんへ行って、今、瞑想会をずっとやってたんですけどもね、去年まではね。うん、でそのお寺の場にもう一回火をつけていきたいなってね、放火じゃなくてね、あのハートに火をつけていきたいなと思っていて、でそれは本当に全然可能だと思います。はい、うん、だからまあ別に過去はそうだったからといって、未来がダメって話じゃなくて、まあ、だからいろんな条件があるから、もう一回ここで、挽回できる、絶対できると思いますね。もう挽回する条件は今揃ってるから。はい。まあ、だから日本の仏教史上初めてのことが、この25年の間に起こったんですよ。これすごいことなんですよ、本当に。で、だけども、本当にすごいのは、あの仏教 2.0 ではなくて、仏教 2.0 を経ることによって、あのいよいよ 3.0 がマジで、うん、あの起こってくるなっていうのはですね。そしたら 3.0 ってあの教学的にはもう 1.0 と全然矛盾しないですから、だから 1.0 が単にあの概念としてあったものをリアルに感じることができるっていう話ですね。はい、ということだと思います。はい、
どうぞ。ありがとうございました。リョードさん、衣装さん、ありがとうございました。他に質問ないですか。高見さんとかないですか。
はい、どうぞ。
失礼します。あ、佐藤市の小野龍健です。
あ、な、小野さんか。
高水 iPad ってなってちょっと家で使ってるような名前になってるんですけど、
はいはい、あ、龍健の高見って呼んでるのね。はいはい、どうぞ。
小野龍健です。はい、まあ、ちょっと質問っていうか、まあ、今日の対談伺ってて、それで石尾さんの、あの矢印の、さっきのグループトークでも私ちょっとそれ話伝えたんですけど、あの矢印の上は、まあ、満足とかビッグマインドとかそういうのいろいろ出ましたけど、あの上の矢印向かってるのは、私はその中で知足、あの小欲知足の知足で樽を知るであって、でじゃあその樽は何かっていうと、うん、まあそのことごとく仏性である、まあ、仏であるっていう、それを知るっていう部分なんじゃないかなっていうのが、うん、それの反対が欠乏感であって、まあ、不足で、まあ、不満足とか、まあ、そういうものなんではないかなと思って、ちょっと知足はどうかなと思って提案させていただければと思うんです。
はいはい、あ、いいんじゃないですかね。さっきちょうど岡さんと二人で仲良くやってたんですけどその時もちょっと話したんですけど、下の方はね、途中で飯田さんが割り込んできたんだけど、その時ちょっと話題になったのは、下の方はね、一切皆苦じゃないかっていうんですね。で、上の方は涅槃着状じゃないかっていうふうに言って、すぐ消えちゃったんだけど、それでちょっと思ったんですけどね、苦っていうのは僕ら指させばね、あ、本当だ、苦だっていうふうに説得力を持って実感できるわけですよね、苦に関しては。そして涅槃着状っていうのが上に来るとするとね、その涅槃着状も本気で涅槃着状のこの証言にが世界が開けるためには、苦と同じくらいリアリティを持ってね、涅槃着状をね、指さして、あ、それっていうふうにね、感覚できないとダメだと僕は思うんですよ。で、問題、今までの仏教の問題はね、一切皆苦から出発して涅槃着状に向かうんだと。で、涅槃着状はもう今世ではほとんど無理で、涅槃なんてほとんど無理で、来世、それから来世ぐらいじゃないと無理だと。しかも一生懸命本気でやらないとダメだみたいな、えらく高いところに置かれてしまっていて、この現世の今足元にある、ね、涅槃着状っていうのは全くリアリティを持って解かれてこなかったんです、ね、で必ず目標にされてたんですね。修行の果てに涅槃着状に至るみたいな。 でもティク・ナット・ハンさんに言わせると、 There is no way to happiness, happiness is the way なので、この歩く足元に涅槃着状がない、そういう道が第一証言のやつのはずなんですけど、それを遠くに置いてしまったところに 1.0 のね、致命的な問題があったんですよ。で、本当にこの涅槃着状とか、まあ、安楽でもいいし、下が空だったら上は安楽にしてもいいんですけど、上に置くやつは、仏教用語があるんですよね。現状、今ここで体験できるものじゃないといけない。目標にしてはいけない。目標にしやすいんですよ。下の方はすぐ分かるよね。苦しいとか。足りないっていう感じは僕はいつも感じてるからね。でも領土線じゃないけど、このスモールマインドはそれしか感じられないんだけど、ビッグマインドっていうか、創造物とか、目標とかではなくて、今ここに特にその、修行者は、のみのね、誰が言ってた、のみの金玉ぐらいのサイズでいいから、涅槃着状なり安楽なり、その知足なり何でもそういいんだけど、そういうものを目標ではなくて、今ここで見つけられる感受性が必要なんです。で、それを育てていけばいいんですよ。ないものを探すんじゃなくて、あるものを育てていくんだから、ないものをゲットするのと違うんですよ。で、こっちの感受性が解像度が上がれば上がるほど、そこにあるのがもう分かってくるっていう感じで、なので、そう、目標にしちゃいけないっていうところね、さっき言わなかったんで、小野さんが言ってくれたんで、ちょっとチャンスでもらって言って、付け足しておけば、あ、知足でももちろんいいです。はい、ありがとうございます。
ゆうとさん、
いや、だって、 ちょっと今ちょっとびっくりしたんだけど、下脱を遠くに置く 1.0 置かないですよ。だって不感座禅儀で下脱を遠くに置いてないじゃないですか。
うん、
で下脱を遠くに置くのはもう典型的な 2.0 の考え方で、うん、だからそれがゼロポイントって話でね、だから全てがゼロポイントになったら下脱するよね。そのゼロポイントに向かって今はもう汚ればっかりだから、その汚れを今10ぐらいあるから、それを9、8、7、ね、6、5、4ってやって減らしていくっていうことですね。うんうん、だから
下脱って言葉がどうしてもさ、目標 に置かれるから、うん、その言葉を変えた方がいいんではないかなっていう、まあ、その変える言葉が分かんないんだけど。
いやだからそれはもう、いや本来我々は青空と人の私はもうすでに下脱している存在なんだと実感することですね。で実感できる方法はもう確立してるんですよ、本当に、
うん、
あとはやってもらうだけで、うん、そうなんだけども、そこで問題は、いやそれを信じきれるか信じきれないかの話で、やっぱりだからここが本当に矛盾でね、信じきれるとそこへ向かってジャンプできて実感できるわけね。だけど信じきれない人はやっぱり一歩踏み出せないんですよ。一歩踏み出せないと相も変わらずのスモールマインドの世界、まあ要するに今小野さんが言った知足の反対の、ね、不知足の世界ですね、にで生きていかざるを得なくてっていう話で、だからなんていうかな、その方法はあるんだけども、その方法を信じないっていうことで、
うん、
まあ私はもうワンダラメソッドで完璧な方法を今用意してるんだけど、やっぱり皆さん信じてないじゃないですか。ね。だからそれは、なんとも悩ましいとこですね。
うん、
信じてもらったら確実に 100% の確率で、涅槃寂静を実感してもらえるんだけども、だからといって皆さん瞑想が来てくれないから、うん、っていう、まあ、また不安を言いますけど、
いや、うん、方法をなんていうのかな、苦、うん、っていうのは分かりやすいから、この痛みをね、痛みを、どければ幸せになれるっていうのは、もう痛みを感じてる人ってやっぱ信じるも信じないももう現実の問題だから、はい、本気になりやすいわけなんだけど、
はい、
それと同じで苦じゃなくて、まあ、安楽でもいいけど、でもいいんだけど、それをね、方法の果てにとか信じるとかじゃなくて、即あるっていうふ
う
に、
ん、
その方法でやるとどうしてもね、また方法の結果として来るみたいな感じなので、結果じゃなくて、うん、その方法のなんかそのまどろっこしいって言ったらおかしいけど、その苦しみと同じぐらいリアルに即その場で感じられてるような、この苦しみの反対は、まあ、安楽でいいかな、安楽っていうのもちょっとあれだけど、うん、安楽もやっぱりもう地元にある安楽を、見ればいい、済む、でそこから足が出るっていう、
うん、
苦しみだったら逃げるわけですよね、
うん、
いやだから要するに痛みぐらい、痛みと同じぐらい、痛みの反対は何ていうの、快っていうのか、快っていうのか、幸せっていうのか、ポジティブなものをね、まず見せない、見ないといけないんじゃないかなと思って、うん、でそれはあるんですよ、信じるも何も、
うん
うん、だからそれをね、下脱とかああいうふうに、ここにはないんだ、遠くにあるんだみたいな、あるいはその後にあるんだみたいな説明の仕方をするから、足元が全然、足元にあるそのよく見ればナズナ花咲く垣根からのね、ナズナの、ね、修行の結果じゃないんで、ナズナがあるっていうのはもう事実だから、その否定形で始めるんじゃなくて肯定形から始まる仏教ってないのかっていうふうに僕は思うんですよね。それはもうそれがさっきとの安楽と本気のこの証言でできるところですよ、
うんうん、
なので安楽は何回も言うけど、いつかじゃなくて今ここにあるものとして、どんな そんな100も、あの 100じゃなくていいんですよ。コンマ1でいいんですよ。あの、暗闇の中にマッチするだけでいいんですよ。あの、そんなに、あの、LED つける必要ないんですよ。まずマッチで、暗闇が、あの、1万年の暗闇をね、マッチすった瞬間に1万年かかって消えるんだろうって、一瞬で消えるように、あの、ちっちゃい光でいいんですよ。それはあるから。それをみんなで、あるね、あるねってやっていけば、それで仏教がその本気に進んでいく方向ができるんじゃないかなと思ってるんですよね。うん、まあ、まあ、信じるっていうのもね、なんか努力がいるような気がするんですよ。努力いらないのか、なんかないかなと。
うん、
信じて、あの、その見てから努力が始まるようなもの。努力を、後ろから押してくれるような、そういう最初の一歩っていう。上見れば
いい、ね、その最初の一歩で、なんていうのかな、やっぱりこれ人によるんですよ。人によるっていう、うん、人によって、ね、やっぱりね、なんある意味素直な人っていうのかな、素直な人と素直じゃない人、素直じゃない人っていうのは最後、やっぱりどっかで、あの、ちょっと信頼できない、あるものをね。うん。で、そうすると、いつまで経っても今までの自分のままで、うん、だから、うん、そこがね本当に、まあちょっとき私みたいな立場だとちょっときついですね。なんていうか、もう いきなり疑いから入られちゃうから、疑いから入られちゃって、疑いから 入られちゃうと、もう身も心も固まったままだから、だからまあ、あの、実際のものも何も起こらないから、起こらない、それ見ろ、何も起こらないじゃないかって言われて、っていう話ですね。で、だけどそこを、非常に、まあ、素直な人は、さっとやって、さっと、もう結果が出ますから、あの、そしたらもう疑いようがない、
うん、
で、あとはもう深めていくだけっていうね、この、うん、この分かれ目っていうのはすごいんですよ、本当に。で、私はその分かれ目を今毎週見ている方なんで、ああこの人やっぱり疑ってるな、だから手放せないんだな、だから何一つ瞑想の結果出ないんだな、出なかったら何も信じないんだな、信じなかったら結局やめちゃうなってね、本当やめちゃいますからね、本当にね。だけど、あ、この人は素直で、素直だと、あ、で、あ、結果出たな、で、それがだんだんだんだん深まっていくな、でも疑い一切ないなってね、いく、その分かれ目、何がそこまで綺麗に人間を分けちゃうのか分かんないんですけども、本当にね、ちょっと、もったいないし、うん、まあこの点はどうしていいか私もよくわかんないです。それは、ね、
うん、
はい、まあ。だからまあ
どうなんだろうね。それってだ誰でも、いい匂いがしたらそっち向くじゃないか。疑おうが疑うまいが、生理的にうまそうな匂いがすると、うん、向くっていう、だからそういうのがないかないのかなと思うんですけどね。あの、音でもいいけど。
まあ、あるいはね、例えばサンガだったらば、あのサンガの中で、あのたくさんの人が瞑想深くなっていったら、そのサンガかはまさに一応さんが言ういい匂いがするはずなんですよ。そうなんだけども、このいい匂いが嗅ぎ分けられない人がいるの、本当に。まともな人間だったらこれだけたくさんの人が瞑想深く入ってるから、このサンガからいい匂いバンバンしてるんですよ、本当に。だからそしたらその中に加わるだけで瞑想深まるのね。うん。なんだけども、そのいい匂いが嗅ぎ分けられないんですよ。これはすごいわ。
まあ、諦めないで、まあ、続けてて。
うん。
そら、まあ、さ、早い人もいるしけど、そら時間かかる人もいるけど、
ね。いるでしょうね。
早きゃいいってもんじゃないし。うん。
まあ、そうですね。はい。それが
何とも。イエス様も言ってるから、あの、 99匹をほっといても迷ってるヤギを1匹探しに行くっていうぐらいだから、
うん
うん、
はい
ありがとうございます、時間もだいぶ
かなり時間来てますよ。
あったんですけれども、まあ、最後に一つというか最後に高山さんお願いします。
はい、今日はどうもありがとうございました。今日の話の焦点って一つでそのリアリティっていうのがすごくあると思うんですよね。その実感するっていうところ、
リアリティを実感する
ね、はいはいはい、うん、でただちょっと僕お坊さんじゃない立場からですね、ちょっと言いたいことがあるんですけれども、お坊さん山下さんとね衣装さん、まあ、置いといてですね置いといてですね、ごくその一般的な お坊さんって悟りについて私なんかとんでもないっていうスタンスの方がすごく多い気がするんですよ。でそれでもってそのリアリティを実は遠ざけちゃってるんじゃないかなっていうのはとってもよく感じていて、ただねじゃあかといって私悟ってますとか言うたもん勝ちになっちゃうと、これまたそれこそオウムみたいなことになってしまうので、そのあたりってとっても難しいのかなと思って今ずっと聞いてたところです。でようやく僕一生さんとこれ10年ぐらい通って、そのものがリアルなものなんだなっていうのがようやく最近になって感じ始めては来ているんですけども、悟りっていうよりは祈りっていうとこですかね。普通のまあその修行、まあ老子とか偉い方がいっぱいいる上にいる中で私悟りましたっていうのは多分おこがましいのかもしれないんですけども、私の祈りは本物ですっていうふうにお坊さん方がですね言っていただくっていうことが、実はそのリアリティをですね一般の在家の連中がより近いものとしてっていうかですね、一番大事なのは多分お坊さん方の覚悟だと思うんですけれども、それが本当に現実にあるんですよっていう、なんかそのあたりを表明してもらう、もうここお坊さんいっぱいいらっしゃるので、ちょっと本当になんか在家の身ですごくおこがましいこと言ってるのは、まあ、重々承知してはしているんですけども、ずっとやってきた印象を今言うと、まあそういったことになるんじゃないかなっていうふうに思ったので、ちょっと発言させていただきました。
ありがとうございます。それを受けてどうでしょう。
僕の場合は基本的に僕 の日常的なこの、大脳皮質は、ね、文句ばっかり言ってる、さっき の欠乏感を感じて、これ必要、生きる上には必要なわけですよ。寒すぎたら暖かいとこ行かなきゃいけないから。でも それが、僕の全部じゃないっていうのは、リアルに感じてるので、うん、で多分っていうのは その話、そこでやってることなので、あるいはそこに足つけて、まあ、そのいつでも足つけてるんだけど、それ忘れがちだから、そっちを重視した、ね、時間を、自覚的に作ろうっていうのが、全部活動をやめて座ってることなので、そこはもう足りないから座ってるわけじゃないっていうのは、もう今は僕はで、そっちの方が全然座禅が、楽にできるし、それからそれこそ安楽だっていう感じが あるんですよね。うん、景色が変わるっていうのは間違いないと思います。領土さんじゃないけど、信じて座ってみると本当にそうなんだなっていうのはよくわかりますからね。でそれは、以前からそうだったのに、やっぱり夢見てたっていう感じですよね。うん、そうじゃない夢見てたっていう感じがするから、この今の、見ないわけじゃないんだけど、見てても、夢見てる自分のが、全部じゃないっていうのは、まあ、知ってるっていう感じですけど、知ってるっていうのかな。承知してますっていうのはありますよね。だからそれはさっき言った別に安楽を目指して座ってるわけじゃなくて、安楽だからやってるっていう感じだからできてるっていうことですかね。だから目標はもうすでに到達してるんだっていうのは本当だなと思いますけど、 それが、あの、覚悟っていうか、まあ、覚悟なのかな、覚悟っていう、そんな力入れなくてもそうなんだから、うん、そう。だから、いるとこにいるだけの話で、何も特別な話感じじゃないですけどね。存在が存在してるだけだから。で、そこを、なんか、いろいろな言葉で、なんか、遠回りするような、ことを言っちゃうから、目標を示してるようになっちゃうんじゃないかなと思
う。いや、そうなんですよ。その、遠回りの言葉がすごい多いなって気はとってもしているんですよね。あの、いろんなお坊さんのところ回って話を聞いてると、なんかどうもそのリアリティがないっていうことで、その逆にその 概念的にこんなんじゃないかなって勝手に思い込んじゃって、でむしろそれで見えなくなっちゃってるっていうようなところが、
まあ、分かりやすく言葉を尽くしてというけど、やればやるほどと、あの、ほどピント外れになるっていうのは、まあ、経験ありますけどね。
はい、ありがとうございます。
一緒にあの正確に座りましょうっていう方にのがあるからまだ助かってるんで、大学の先生に喋るだけだったらもうますますあの雲が濃くなるだけっていう感じがします。だこれもやっぱり、アップデートする仏教ね、あの対面の場合は みんなで座ったり瞑想したりしてたから、そういうのがやっぱりあるけど、これはちょっと喋るだけになってるなっていう感じがするんだよね、
うん、
ということで、はい、3回目4回目の話をするといいんじゃないですか。
ああ、そうですね。
はい
はい
はい、
ありがとうございます。
はい、
キリがないもんなこれ。
うん、
リョウトさんいいんですか。
いやいや、だからそのリアリティがないというのはそれは当たり前で、あのそれはだから今日ずっと話してきたような歴史的な理由があって、あのリアリティを実感できなかった、だから、まあ、ヘリクスこねるしかなかったという話 でそうなんだけど、今逆に歴史的な理由によって20世紀末からのですね、で初めて我々はあるものをリアリティを感じることができる条件が揃ったよね、だから今までとは全く違うよって話で、この条件を要するに好条件が今揃いつつあるわけなんですよ、ね、だからこれを生かさないで今どうするの、ものすごい私らラッキーなんだよ、日本の仏教史の中で初めて今が一番ラッキーなんですよ、これは皆さん分かってますね、今2020年を迎えてるっていうことは、あのものすごいラッキーなんですよ、だからものすごいディスアドバンテージを背負ってきたわけ、日本の仏教史っていうのは。だけどそのディスアドバンテージが今全部ひっくり返ってアドバンテージになってるわけ、ね、このチャンスを生かさないでいつ生かすの、まあまあいいんだけど、あの一方で勝手に生かすんだけど、ね、あのそしたら今日ずっと言ってきたことね、あの今高山さん言われたようなリアリティを、まあ、直に直にあの経験できるから、もうそれはもうそのものだから、はい、何の、もう今更へりくつこねる必要もないっていうことですね。でそして今そのリアリティを実感する人がもの飛躍的に増えつつあるっていうことなんですよ、うん、だから今2020年がそうだから、まあ、来年ぐらいに爆発来るだろうなと思ってます。はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。長時間にわたりまして、リョウトさん、衣装さん、ありがとうございました。
はい、
第2回のオンラインで帰ってきたアップデートする仏教を体感しよう、その体感しようが取れてるの
は弱いよね、ちょっと弱いよ、う
ん、オンラインだからなんですよね、ちょっと、なので、できれば対面でっていうことで、四天王寺さんで帰ってきたアップデートする仏教を体感しよう、で、目黒不動尊さんで、第2回のアップデート、帰ってきたアップデートする仏教を体感しようをやって、で3回目がオンラインになってしまったんで、第1回帰ってきたアップデートをする仏教で体感しようとってやってたんですね。
あ、
で、
そうか、
うん、3回目はオンラインでもう一度、年明け1月の半ばぐらい 領土さん、石尾さんのご都合が合うところで企画したいと思っております。それはオンラインでです。で、もし条件整いましたら4月、暖かくなった春ごろに対面でアップデートする仏教体感しようを、どこか、どこにしましょう。
あったかいとこ行こう。あったかいとこ行こう。
あったかいとこですか。はい。あちらの方に行くかもしれませんし、うん、はい。また企画させていただきますんで、ぜひぜひその時は、うん、やっぱ対面っていうのがね、一番いいと思います。はい。でも、できない時は、できないなりにオンラインでこうさせていただいたおかげで、海外の方とも ご縁結べましたし、数多くの方と、お話ができてよかったと思います。はい。じゃあ、石尾さん、領土さん、はい、一言ずつ、皆様に、ご挨拶というか、はい、最後の締めの言葉、よろしくお願いします。
はい、この全 2.0 は、ずっとなんていうか台本を、準備していって話すっていうんじゃなくて、その時立ち上がってくる考えとか表現を、そのままこなれない感じで、まあ訴状に上げて、やり取りするっていう感じでずっとやってきてるんですが、はい、今日のこの4証言のやつっていうのは初めて話して、僕もなんか自分で自分に宿題を出したような感じがしてますので、まあ、皆さんもちょっと考えてみて、この本気と本気じゃないはね、僕らはずっと話してきたと思うんだけど、縦軸に何言えるか、あるいは どんな言葉でそれを緊張感を持たせてピンって軸を張るかを、ちょっと考えていただいて、それで 4つの証言に何がそこに何入れるかみたいな、ちょっとね、思考実験的に考えていただければいいなと思ってるんですけど、でこの軸の考え方はケン・グリバーのインテグラル理論でよく使われてて、今ちょっと僕 トレーニングとしてね、この二軸で考えるっていうのはいろんなことに関して当てはめてやってるんですが、今日はその仏教 1,2,3 をね、ちょっとそれでやってみようかなと思って、勉強しましたが、はい、
ありがとうございました。
なん かヒントになればと思います、はい、どうも長い時間ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。いや、リュウトウさん、
はい、いや、繰り返しになるけどね、とにかく今ものすごく私はラッキーなんですよ、本当に。2020年っていうのはね、だから私もこの業界長いんだけども、本当にね、こんなにラッキーな時代が来るとは思わなかったし、私もう訳も分かんなくミャンマー行った時だってもう何だか訳分かんなかったし、だけどそれが全部今実りつつあるかなと思いますね。今日ずっと皆さん言われてた日本仏教リアリティがないよねってね、まあ、それしょうがないんですよ、歴史的な理由によってね、だけども今度は逆に歴史的な理由によって、リアリティを実感できる、誰が、皆さんがですよ、お坊さんだけじゃないですよ、ね、本当に多くの人が実感できる時代がついに来たっていうと思ってます。はい、ね、ですからね、まあ、一応さんや私が瞑想会ガンガンやってますからね、ぜひぜひおいてくださいね、ということです。で、次回はもう、まあ、あと1回だけやって、次はもうちゃんとリアルにやりましょうね。もういいでしょ、あと1回だけね。まあオンラインだから今日ね、いろんな方参加できたと思うから、まあ私だとね、見知って、で次はどっかね、どっかのお寺借りてね、半日かけてやりましょうねと思います。もう私ももう、はい、ズームはもうそろそろいいかなと思ってるんですけどね。はい、
はい、はい、お二人とも、お二方ともどうもありがとうございました。はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ご参加くださった皆様、予定の時間より30分も、過ぎてしまい誠に申し訳ございませんでした、楽しんでいただけたでしょうか。はい、またリアルに感じましょう。よろしくお願いいたします。はい、また3回目1月中旬の予定です。オンライン第3回1月、リアルイベントを4月にできればなと思ってますんで、
できます、できます。
はい、ご参加ください、はい、よろしくお願いします。はい、では藤村さん、ありがとうございました。はい、それでは皆様失礼します。
皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。